じゃあ始めましょうか。
はい。
はい。
あ、そうか。
え？どういうことですか？
忘れてました。
乾杯。
乾杯。
まさかの。
ちょっと久しぶりで。
何回やってるんですか？
何回でしたっけ？
99回っすよ。
99回。やばいっすね。
すごいね。どれだけビール飲んだんだろうね。
確かに。どれぐらい喋ったんだろうもそうだし。次回ついに100回ですか？
そうだね。バージョン100問題が発生しちゃうね。
やば。ジャンプだったら関東カラーかセンターカラーですね。100話なんて。
そうだね。なんかイラストでも描いてくれますか？
何のイラストか言わない。空き缶とか、ビールの空き缶とか。
ああ、いいね。これまでに飲んだ銘柄の一覧みたいな。
だいたい1回で3本ぐらい飲むから、300本ぐらい書くのか。
うん。
2人分か？
そうそう。その空き缶の山と。何がいいかな。ヘッドホンがいいか。昔っぽいラジオとかがいいかもしれない。
ああ。
で、なんかスピーカーのこの切り抜きの形が RE みたいになってるとか。
はいはいはい。
ワイメール、新しくなりましたね、ドメインが。
なりましたね。
ヤフーメール、今までずっと yahoo.co.jp で、まあ今ももちろんできるんですけど、まあ99年にサービスにして、かれこれ23年くらいですか？ 23 年経つところに、ね、ところでついに新しいメアド、ymail.ne.jp っていうのを追加したっていうのは、あって、3月1日から登録できるというので、まあ撮りましたけど、23年に1回のイベントですからね。ちょっとここで言ってしまうと、スパムメールが送られてくる可能性もゼロではないので、あえて言わないでおきますけど、ふさやさんも撮りました？
一応撮りましたね。使わないだろうな。
うん、記念。
3年ぐらいで消えちゃうじゃないですか。
3年ぐらいで消えちゃう？ああ、そうだね。何もしなければってことね。
ログインというか、うん、そうそうそう。まあ、それを復旧するところから始まりましたね。
一応復活できるんだ。
うん。全部データがなくなるけど、確か。
ああ。でも同じドメインというかアドレスで使える。
です
ね。いいね。もう3文字からできたからね。今はもう取れなくなってるだろうけど、さすがに。前回新しいドメインでドットデイっていうのができたとかいう話をしたけど、これもまた初物で、うん、ついこういうのにね、取りたくなってしまうっていう。で、無駄にドメインとかメアドとかが増えていくっていう感じですね。
あるあるですね。
うん。プロトンメールとかいうのを前にふたやんに教えてもらったんだけど、はいはい、あれでも、なんかこれも取れちゃうんだみたいな感じで2つぐらい意味もなく取れ、ドメイン取って使ってないっていう。一つはなんか使ったかな。なんかに登録するのに。でも全部転送するようにして。なんでそれ持ってるんだって感じなんだけど。でね。まあ、こっちはバージョンアップの方ですけど、Chrome が99になりましたね。
なりましたね。
リハッシュに追いついてきたね。
確かに。
追いついたじゃん。こっちが追いついたのか。もう99出しちゃった後だもんね。追い抜かれたのか。
そうですね。もう負けてる気がする。
そうだね。今まではずっと勝ってたのが、勝ってたか、まあ同率くらいだったのが、ついに追い抜かれて、もう、っていう感じですか。
まあ、なかなかやりますね、クローンも。
結構今回はいろいろ変わったのか。
どうなんでしょう？あれ？ Chrome 今バージョン何になってんだこれ。
僕は自分のはもう99になってる、
ね。ああ、99になってた。
うん。だいたいオートアップデートしてるでしょ。
うん。
なんか微妙に変わると微妙に使いにくくなったりしないですか？なんかここ、
ね、
ここクリックしたらこうなるはずじゃなかったっけみたいな。今回は何、何このカスケードレイヤーとかいうのが大きな変更になるのかな？
多いですね。まあまあ。
なんか Apple、Google、Microsoft、Mozilla が Web 改善、インタロップ2022で協力っていう、さっき読み方を確認したんですけど、インタロップ2022 っていう記事が IT メディアさんに出てるんですけど、このインタロップ2022っていうのは僕は知らなかったんだけど、ベンチマークプラス Web 標準の実装状況を評価するっていうものらしいんですよね。
うん、
で、まあ、ウェブブラウザーメーカーでもある Apple、Google、Microsoft、Mozilla っていう、まあ、主要なところが参加していて、どのぐらい標準に適用した実装がなされているかっていうのをダッシュボードも公開してんだよね。で、この中の一つがカスケードレイヤーで、カスケードレイヤーは、Firefox は 93% 対応してるけど、ダイアログエレメントは Chrome と Edge が 94% のところ、Firefox は 12%、Safari は 10% とか書いてあって、まあ、なんかいろいろ差があるんだなという雑な感想を持ってるんですけど。まあ、これ、やっぱフロントの人は気にするでしょうね、当然ながら。どこのブラウザで何が対応されてるっていうのは。
まあそうですね。
ふそやんさんは、最近は個人開発やってます？こういうの気にします？スタイル何が使えるとか。
できてないですね。まあ、フロントというか、ウェブは仕事の方で触ってますけど、
うん、
生の CSS を書くとかはあんまりやってないですね。
まあ、生の CSS 書くってもうそんなないよね。
うん。
まあ、初めて入れたのか、Chrome は99で。アットレイヤーとかいうのを入れられるようになったんでね。
ですね。このためにちょっと読んだんですけど。
うん。教えてもらえます？このために読んだってなら。
いやなんか CSS ってまあ上から順に評価されるんで、
うん、
なんだろう。まあ、順序通りに書かないと、その意図した表示にならなかったのが結構不便だったのが、
うんうん
うん、このレイヤーってのを使うと、なんだろう。その順序を好きなところで定義できるようになるみたいな。
便利だけど、例えばデベロッパーツールとかで適当なところに書き換えたり、付け加えたりして、こんな感じかなみたいに確認するっていうのは簡単じゃなくなるのかな。ちゃんと特定してそこをやんないといけないってことだね。
どうなんだろうね。デベロッパーツールでこのレイヤーがどう見えるかはちょっと確かにわかんないですね。
ドンピシャのところをちゃんと変えなきゃいけないってことだよね、きっとね。
あ、うまいことやってるんじゃ。
すごい雑。せっかく読んだのに。ありがとうございます。もうなんかベータは100が出てるんでしょ、Chrome。
みたいですね。
バージョンが2桁じゃなくて3桁になると壊れるものがあるかもしれないとかっていう話あるけど。うん、まああるあるだけどね。
あるあるですね。
Windows 90なんとかみたいなやつと同じですよね。Windows 9を作ると9で始まるっていうだけで90なんとか用になっちゃうかもしれないから、Windows 9はスキップして Windows 10にしようみたいな、そういうのとか。
それは壊れて叱るべきな気がする。
そうね。Chrome のバージョンを見て、そんな細かく変えてるとこって結構あんのかね。
CDN とか？
あり得るか。
大手の CDN とかだったらちゃんと実装してそうだから。どういうとこで影響あるのかちょっとわかんないですね。
なんかすごい古い JS とかでユーザーエージェントいくついくつみたいなのを見てるのがいる、
うん、あるのかもね。
かもしれないってことだよね、多分ね。まあ、常にどのぐらいの変更があるかって見てるわけじゃないからあれだけど、今の CSS みたいにこの記法はこのバージョン以降でしか使えないみたいなのを分岐させるために JS の中でいろいろ使うんだと思うんだけど、うん、Firefox ももうすぐ100になるんだよね。
へぇ。
まあ、この辺、突然壊れるサイトがあったら、なんか、古い JS か。でも、Webmaster も気づかない可能性あるよね。JS でさ、依存してるやつが、なんか、変に9いくつとか、2桁で見てたとか言っても。
そうですね。計測がおかしくなるとかはなんかあるかも。
ああ、そうだね。ありそう。なんか、エージェントのバージョンが急にバグったみたいな。取れなくなっちゃったとか。自分でやってる人がいればね。
うん。
いるだろうけど。まあこの99になって、Mac 用の Chrome は Safari よりも高速化したっていう、出てたらしいですよ。
お。
Mac 向けね、もちろん。サファリよりも全体で 7%、グラフィックスで 15% 高速化したという結果が、エンガジェットさんの記事に出てましたね。
すごいですね。
サファリに勝つってすごいよね。
うん、
サファリ、まあ、OS の一部みたいなもんだからさ。それよりも効率高くできるようにするっていうのは、すごいですね。まあ、もちろん勝ったり負けたりをお互いに繰り返してると思うんだけど。
うん、
ページの読み込み時間も 15% 短縮されたそうっすよ。
すげえ。
15% とかだったらさ、重いページだったら気づきそうだよね。あ、ちょっと早くなったな、みたいな。最近ネットの調子いいな、みたいに思ってたら、Chrome がバージョン上がっただけだった、みたいな。
あるかもしんない。
でそのくらい違うと思うな、15% 違ったら。10秒だったのが9秒になる、みたいな。9秒以下か、うん。8秒ぐらいになるんだもんね。気づきそうだけど。まあもう今そんなに重いサイト、そんなないとは思うけど。まあというわけで、なんか小ネタをダラダラといくつか最初に話しましたけど、まあこのアップルさんのね話そろそろしますかね。
お、いいですね。新鮮ですね。
新鮮。あ、まあ
鮮度がね。
まさにイベントがあったばっかりっていう意味ね。
そうそう。
アップルは3月8日、日本時間だと3月9日の午前3時から、午前3時からっていうのがさ、辛いっていう感じでしたけど。
ね、
まあ僕はもう、諦めだけど。
なんでそんな
夜中にやるんだろうね。って。向こうはまあ昼だけど、昼じゃない、朝か。朝だけどね。なんでそこに住んでんのっていう感じです。でも今まで3時からってあんまなかった気がするんだよな。
そうだね。2時からが多かった気がする。
ね。デイライトセービング、来週、時差がちょっと変わるんだけど、1時間。だけど常に2時、日本時間で2時になるようにイベントやってたような気がするんだけどね。
うん。
3時からって言われたら、ま、さすがにちょっと起きてらんないわって思って。ま、ある意味良かったかもしれないけど。ね、もう寝るっていう決心がついたというか。スヤンさん起きてたのね。
そうですね。なんか起きてられたんで見ちゃいましたね。
さすがですね。じゃあまあ、どんな感じだったかスヤンさんに聞いていきましょうかね。
いや、結構眠い中見てたんで、あんまり覚えてないですね。なんか、Apple TV Plus の話題から始まったのかな、確か。
そうそうそう。Apple TV Plus で新しいコンテンツがこんなのありますか。まあそもそもなんか、こんな作品が、こんな賞を今撮っていて、Apple TV Plus がいかに素晴らしいかって話を最初結構してね。
うんうん、
その後にまあ、新しい発表ってことで。メジャーリーグの試合をライブ配信するんですか？
ほうほう。
なんでなんか、今初めて聞いたみたいな反応するの？おかしいでしょ。
いや、Apple TV Plus かと、そんなに見てなかったというか。
ああ、TV Plus って時点で興味を失っていたっていう。
あ、そうです。
一応これ日本でも見られるんじゃないのかな。 Apple TV Plus でメジャーリーグの試合をライブ配信へ、日本でもっていうのが C ネットジャパンさんから出てますよね。
うん。
フライデーナイトベースボールではメジャーリーグのレギュラーシーズン開幕後すぐに2試合の独占配信に加え、試合前後のライブショーを配信する。日本、米国、カナダ、オーストラリア、ブラジル、メキシコ、プエルトリコ、韓国、英国の8カ国で視聴可能となる。プエルトリコが入ってるのちょっと意外なんだけど、この並びでは結構人口いるんですかね。なんか、ヨーロッパが最初に入るイメージ。あ、でもそっか。これはメジャーリーグだから、野球が人気あるところじゃないといけないんだよね。そうするとまあ、確かに。今はなんかウィキペディアの情報を見てますけど、2020年で人口319万人なんで、すごい小さいっすよね。他と比べると。野球の人口が多いのかな、プエルトリコって。日本がいわゆるおまくにならずに、ちゃんと最初から入ってるっていうのはやっぱ野球人口が多いからってことなんでしょうね。
確かに。
ここでだったら野球配信したら見てもらえるだろうっていうことで。入ってんだろうね。
うん。
まあ確かにメジャーリーグ前後のライブショーも含めてって言ったら、こっちで見ようかなっていう人もいるのかもしれないよね。
そうですね。
まあ確かネットフリックスとかでないもんね。あ、書いてありますよね。世界中で2億2100万人の会員を要する世界最大級の動画配信サービスであるネットフリックスは、スポーツ試合のライブ配信を手掛けていない。
確かにないですね、そう考えると。
まあそういう意味で差別化していこうっていうことなのかね。その、Apple TV プラスだけのドラマとか映画みたいなのだけじゃなくて、早くない？
もう30分経ってますからね。
え、ほんと？嘘でしょ？経ってないじゃん。明らかに経ってないよ。なんでそういう嘘言うんですか？Apple TV プラスでメジャーリーグ観戦が可能になるっていうのが、まあ最初のやつですか。まあ、布施谷さんは野球見てるってイメージないけど、野球見る？
そうですね、見てないですね。
じゃあまあ、メジャーリーグが観戦可能になったところでっていう感じですか。
まあそうですね。言い方がちょっとあれですけど。
はい。じゃあ次、iPhone SE ですか。
あ、そう。あ、まあそうですね。
あ、違う。発表の順だとグリーンカラーだね。そうだね。発表の順番だと iPhone 13のグリーンのカラー2種類ですかね。
です。
微妙に違う色だったよね。ちょっとごめんなさい。ここショーノートに持ってこなかったね。
なんか、プロとあれで違いましたね。
そうそう。プロと無印で微妙に違う色のグリーンだったけど、まあ両方ともグリーンの新色が出るっていうことで。うん、まあ、そうなんだな。
そうですね。そんな感想でした。
もうだって半年したら14出るでしょ。
そうですね。秋ぐらいには出るんじゃないですか。
ってことは、今緑を買うところなのかなみたいな。まあ、そんなになんか緑だったら買うみたいな人がたくさんいるのかな。
わかんないですね、ちょっと。
まあ、カラバリ増やすのはいいですけどね。
うん。
なんかどんどんカラーバリエーション増やしていくイメージがあるね。
確かに。
最初の頃 iPhone ってそんないろんなバリエーションなかったよね。
なんか3色ぐらいの。
そうそう。二色三色っていうイメージだけど、最近はやたら色があって、しかも色の名前がちょっとファンシーだから覚えられないんだよね。なんていう名前だっけみたいな。で、布施谷さんはそのグリーンの iPhone 13を、
お
購入。
いや、もうここまで来て買わないでしょ。
半年待つよね、多分ね。
うん。
14が、出たらって思っちゃう。だってもう毎年出るんだもんね。そのうちの半分がもう過ぎちゃってるんだから、よっぽどこのグリーンが好きじゃない限りは、あるいは13ちょっと買いそびれちゃったなーみたいな、でも買いたいんだよなーみたいな、すごい微妙な状況にある人が、あ、この世代でしか買えない、こんな色が出てるじゃん。しかも13でこの色持ってるの多分買う人少ないから俺だけだぜ、みたいな。そういう、ノリで買うっていうことはありえんのかもしれないよね。
まあ、色もまあまあ大事っちゃ大事かもしれないですからね。
僕結構カバーもしちゃうからさ、そのカバーどんなのつけるかにもよるよね。
確かに自分の iPhone が何色だったかちょっと一瞬わかんなくなる。
そうだよね。全体を覆うやつだとね。僕今 iPhone 12はなんかフレームだけを保護するような、なんか外側だけ透明なやつでやってるけど、まあそうでもしないとね、この色を選んだ意味が
確かに
ちょっと思っちゃって、まあでもどうなんでしょうね。そのまま裸で使うって人もまだいるだろうからね。
うん、
まあ、そういう人にとっては結構いいのかもしれない。でそっから iPhone SE か
ですね。
うん、 5G 対応でプロセッサーも A15 Bionic になったってやつですよね。
うん。
ちょっと今までの SE がいくらだったか忘れちゃったけど、ちょっと高くなったのかな。日本では税込み5万7800円から
ですね。いつもどんぐらいでしたっけ、399ドルとか。あんま覚えてないけど。
色はミッドナイト、スターライト、レッドの3色展開 ですか。
はい。
うん。タッチ ID に対応している、まあ、本ボタンがあるタイプだよね。
うん。ですね。
ただ、iPhone 8に比べれば何倍も早いみたいな。20倍ぐらい早いって言ったっけ、うん、なんか、そんな、
20倍
そんなわけ、そんなわけない。なんか、プレゼンの中ですごい早いみたいなことを言ってた気がするんだけど。あ、でもごめんなさい。8と比べて CPU が 1.8 倍、GPU が 2.2 倍だから、全然違いますね。GPU の 2.2 倍を22倍と僕は見間違えたのかもしれない。
なるほど。
大変失礼しました。まあ iPhone SE はもともとハイエンド志向の細谷さんには関係のない話ではありますけど。
そうですね。そうですけど、まあもしかしたら、妻用に検討してもいいかもって思ってますね。
おー、そうなんだ。それは、
スペックを求めてないのと、軽い方がいいって言ってるので。
ああ、なるほど。そういうことですか。細谷さんみたいに、すごい CPU を食うゲームとかやらないっていう。
全然やらない
ことなんですかね。
まあ、普通にちょうどいい感じですよね、スペックとかも。
なんか、うまく使えば5年ぐらい使えそうな
。
言い過ぎかもしれないけど。このホームボタンっていうのはなかなか消えないですね。
ですね。
根強いファンがいるんだろうね。ホームボタンがなくなったらもう iPhone 買わないみたいな人が
一
定数いるんだろうね、きっとね。って思わざるを得ないぐらいの感じですけど。まあ iPhone SE まではね、まあそんな感じかなと思ってましたけど、iPad Air がね、結構、
うんうん、
iPad Air も M1 になっちゃうんだっていうのはびっくりしましたね。
ね。
安いしさ。
うん。
まあ、安いっていうか、これまでと同じ599ドルなんですけど、iPad Pro が M1 っていう感じじゃないですか、今までね。
はい。
それが iPad Air でも M1 使っちゃうんだ、みたいな。同じチップじゃんっていうね。で、価格そのままって言ったら、こう、チップだけを理由に買う人は、そんな人いるのかわかんないけど、チップを理由に買う人はもう、確実にエアーに行けますよね。
うん。性能差はなくなるんですかね、プロとエアーって。まあ、画面のあれは違うと思う。
そうそう、画面が違う。画面とかカメラとかは違うけど、とはいえ、
ねえ。
なんかもう、この状態でプロ買うみたいな、悩むぐらいの。
そうなりますね。
このエアーは結構安いからさ、これはいいのかなと思って。僕は今、iPad Pro なんだよね。
はいはいはい。
前の世代の M1 ではない iPad Pro なんですけど、まあでもリフレッシュレートとかはやっぱり、プロの方が上なんだろうと思うので、どうだろうね。新しい iPad や。でもこれはなんかいい感じですよね。
そうですね。
結構カクカクしたプロみたいなフォルムで M1 乗ってて、グラフィックスも速くなったし、バッテリーの持ちも良くなったっていう、まあ当然の帰結なんですけど。あとなんかカメラがセンターフレームって言うんですか？
はいはいはい。
対応してたりとかね、ちょっと細かいところで。センターフレームっていうのは、英語だとセンターステージっていうんですけど、カメラが広角、もともと広角で、で、人がそのフレーム、そのカメラの広角の中のどこにいるかによって、その人の顔を中心にするように、勝手に、なんて言うんだろうか、カメラをフォーカスしてくれる、フォーカスっていうか、まあ、自動で中心になるように、全体を調整してくれるっていう、機能ですよね。なんかテーブルの上とかに置いといて、ちょっと右に動くとカメラがまるでその人についていっているように見えるっていう。まあそんな機能ついていたりとかもして安いし、iPad のモデル比較見てみますかね。
ついに買っちゃいますか？
いやーいやーわかんない。iPad Air の第5世代は 10.9 インチ。だから、無印の iPad 第9世代よりはちょっとだけ大きいのかな。10.2 インチが、無印の iPad で、10.9 インチが iPad Air 第5世代っていう今回出たやつですね。で、5G に 対応していて、まあ 5G だから何ってこともないんだけど、Apple Pencil 第2世代で、マジックキーボード、スマートキーボードフォリオに対応っていうのも、まあ、プロと同じで、マジックキーボードは、無印の iPad は対応してないんですよね。こっちは対応していると。まあ、プロと同じ、うん、で。モデルが 64GB と 256GB。失礼。256GB ね。64GB モデルは 74,800円で、266GB が 92,800円、両方とも税込み。
ほう。
プロの方は 64GB がそもそもないんだよね。128から。で、129,800円から。まあ、この時点でね、4万以上、5万以上か。5万5千の差があって、まあ、当然容量が違うから差があるのはしょうがないんですけど、まあ、ね、5万5千あったら、もう1台買えるわ、みたいな。
確かに。
さ、くらいの差がありますよね。重さも Wi-Fi モデルで 461g、セルラーモデルで 462g って、まあ 1g の差なんですけど、比較的軽いですよね。うん、iPad Pro が同じ Wi-Fi モデルで 682g、Wi-Fi プラスセルラーモデルで 685g なので、200g 以上重いんですよね。まあいろいろ入ってるんだと思うんですけど、まあ大きいからか。これ、比較してるのが。11インチ、ああ、でもなぁ。11インチの iPad Pro と比較してもいいのかもしれないけど、そうすると第3世代になっちゃうもんな。やっぱ 12.9 インチと比較かな。あるいは 10.5 インチの iPad Pro と比較？でもそれだと A10X。まあ、ちょっと iPad、ラインナップ多すぎるね。まあ一応新しい方で、比べると第5世代の 12.9 インチの iPad Pro と今の iPad Air ですね、 10.9 インチの。カメラも別に 4K ビデオで 1080 の HD ビデオ撮影あんま変わんないですよね。オーディオズームっていうのが iPad Air にはないけどあんまり関係なさそうだし、なんか随分いいですよねこの Air。
買っちゃうか。
いやーちょっと。いやーでも、これすごいいいよね。
いいね。
いいよね。なんか値段とスペックと考えると、まあ M1 いるのかっていう感じはするけど、まあ M1 だとバッテリーが当然持つだろうからね。
うんうん。
そういうのも含めて、いいですね。いや、これは、ちょっと、僕が買うかどうかともかく買いですよね、これ予防線を張りつつい
い、ね、買いっていう言葉
これは買いではないのか。もう M1 だったらもう10年ぐらい買い替える必要ないでしょそんなことない。
どうなんだろう。
タブレットに M1 いらないよね、ほとんど。まあ、ものすごいゲーマー、まあでもタブレットですごいゲーマーがタブレットでゲームをするかっていうのもあるし、これはすごいいいっすね。はい。スヤさん的には。
いやー、どうなんですかね。すごいいいんですけど、結局持て余しそうだなっていう。
あー、冷静だね。
iPad 使ってない現状があるのでね。
何にも使ってないの？
たまに充電して漫画読んだりはするけど。
充電しないと漫画も読めない。
基本充電切れてる。
僕は漫画読むのと新聞読むのとですね、はい、大体。なのでほとんどそんな頑張る必要ない。まあ、買い替えるとかいうタイミングがあれば、これはありかな。うん、で、まあ次が新しいチップで合ってます？
合ってると思います。
いや、なんかチップの話が始まった途端になんか、めちゃくちゃ中二感が。
わかる。
なんか、実は明かしていなかった機能があるんじゃ、みたいな。
そうそうそう。
何それって。その名も、ウルトラフュージョンとか言ってさ。えって思わなかった。
思った。
今まで、M1 Max の2倍の面積と、まあ、パワーを持つ M1 ウルトラっていう M1 チップを 今回発表したんですよね。
うん。
で、普通に2枚の M1MAX を基板上でつなげてしまうと、レイテンシーとか、まあ、メモリーへのアクセスとか、いろんなところで問題が生じるし、まあ、その、2枚に分かれていることによって、プログラミングの仕方もそれに合わせなきゃいけない。バイナリーをそれに合わせなきゃいけないっていうのがあります。っていう。それをまるで一つのプロセッサーユニットのように使う、そういう機能が実は M1MAX にはすでに隠されていた。それがウルトラフュージョンである。
うん、
実はここのところは今までの図にはなかったんだから、だが M1MAX の下のところには M1MAX を2つつなぐことができる特別な回路がついているんだって言ってね。で、その回路同士をくっつけることで、超低レイテンシー、かつ、なんだっけ、2.5TB とか、なんか、ちょっと、考えられないような超高帯域で、一つのプロセッサーのように動かすことができる機能があったって。なんか、合体ロボかなみたいな。
発表も良かったですよね。最後の M1 ファミリーみたいな。
そうそうそう。
最後の月川みたいな。ブリーチ感がちょっと。
俺自身が月川になること
そうそう。M1MAX の隠し機能と言いつつ、既存の M1MAX ユーザーがその機能を使えるわけじゃないから、そう言われてもっていう感じはちょっとあるけど。
まあね。でもなんかすごい良かったですね。この発表の仕方がやっぱ良かったね。うん、
よかったね。
本当に、何のロボットアニメかなみたいな感じの、非常に良かったです。M1MAX でも持て余すのに、M1 ウルトラ。M2 だと思ったよね。なんか、新しいのを出してくるのかなと思ったんだけど、M1MAX を2枚つなげる隠し機能がついていたっていう。なるほどなーって。まあ、で、それを積んだのが、Mac Studio。
はい。Mac Studio。
なんとね、Mac Pro より、早いと。噂の。
あんなサイズでね。
あんなサイズで。
あんなサイズと言いつつ、20-20 だから、まあまあ、あるっちゃあるのか。
まあまあ、大きいよね。弁当箱、いや、弁当箱よ、あんなでかくないか。なんか、うまく例える大きさが思いつかないですけど。
MacBook Pro 16インチの縦ぐらい。ちょっと短いぐらいか。
ちょっと短いぐらいかな。まあ、あって、高さもまあ、それなりにあるよね。
うん。
まあでも、その Mac Studio っていう新しいファミリーが加わったわけですよね。
そうですね。
なんか Mac mini の新しいのが出るんじゃないかなみたいな話はちょっとあったけど、mini ではないっていう。まあこの M1MAX、まあ使ってる人もね、ちょっと 3D のアーティストであったりとか、あとは非常にたくさんのトラックをミックスして曲を作る DJ だったりとか、まあ、かなり特殊なプロユース系の人たちだったかなと思うんですけど、
うん、
まあ、スペック的には、M1MAX モデルもあって、M1MAX モデルだと249,800円から。で、うん、M1 ウルトラモデルだと499,800円から。
倍し、やっぱまあね、2個つないでるから倍しちゃうんですね。
そうだね、もう、この金額のほとんどはこのチップなんだなっていう。かなり強気の価格設定かなと思ったけど、M1 ウルトラだと、64コア GPU で、128GB のユニファイドメモリー、
うん、
最大 8TB の SSD ストレージが選択できて、この状態で、おや、最高価格は、93万とかじゃありませんでしたっけ？なんか、
でしたね。
直前になんかいろいろ自分で選んでみたんだけど、 M1 ウルトラで 128GB ユニファイドメモリーで 8TB SSD ストレージにすると939,800円税込み。3月16日に出荷って出ますね、今のところ。
お
3月9日現在。まあ、まあ、そうだね。もう業務用端末みたいな。ちょっと普通には買えない金額かなと思っちゃうけど。
これは、あれは楽しみですね。AWS のインスタンスに追加されるのが。
M1 ウルトラはインスタンス、
うん、
そうだね、楽しみだね。 M1 ウルトラだったら時間狩りした方が安いかもしれない一日中、いやどうなんだろうな、わかんないけど、すごい金額だよな。まあそれで USB-A まであるんだよね、端子にね。
はいはいはい。
なんかあらゆるものがつながるようにしてあるみたいなこと言ってましたよね。サンダーボルト4ももちろんあるんだけど、
うん、
その他に SDXC カードスロットもあるし、で USB-A もあると。まあね、これどういう風に受け取るかですよね。このなんか、まあ Mac Pro を超えてるわけじゃないですか。
はいはい。
Mac Pro を超えてるってことを考えると、実は100万円を切る安さ、
そうなりますよね、
いう捉え方もまあできますよね。いくらだったかな。ああ、ありましたありました。ごめんなさい。これもショーノートにまあ貼り忘れてたので、スラックの方で共有しちゃいましたけど、エンガジェットさんが最強のパワースポットマックスタジオフル構成が100万円を切る安さって書いた、この記事の中にあるんだけど、
うん、
真ん中ぐらいまで行くと、一見するとお高く思いますが、Mac Pro 2019の発売当時はフル構成が約574万円だったことを振り返ると、
そうだよね。
お安く見えてきます。
そうだよね。なんか車買えるって話をした記憶が。
そう。574万だったからね。それがなんか、スペック的にはその574万を凌駕するっていう、うん、状況ですから。それはもう、当然ながら、安いと。
ね。
2019年からたった3年でこんなことに、みたいな。
3年か。
まあまあ、いい時間経ってるって思えるかどうか、人によるとは思うけど。
うん。
まあでもね、574万円っていうのがそもそも頭おかしいけどね。まあ今回 Mac Pro は出なかったので、まあ、今後 Mac Pro 出すかもよ、みたいな。感じの、なんて言うんでしょうか。Mac Pro は別の日にって言ったんだっけ？なんかそんなことを最後に言って締めくくっていたので、まあ Mac Pro に関しては、もっとすごい570万の構成が出てくるのかもしれないですけどね。
もう、あれですよね。合体する部分使っちゃったから、やっぱ M2 に行かないと、できなさそうですよね。
そうだね。もう M2 にしないと無理そうだよね。さすがに。あるいはこのウルトラフュージョンが、なんか、増える。二方向に出るとか。
ああ、なるほど、ね。
そういう謎のことができれば。あ、でも。
いくらでも連結できるみたいな。
まあでも M1 はもうこれが最後か。最後って多分、ウルトラ、ね、M1 ウルトラだもんね。じゃあ次は M2 で Mac Pro が出るっていうことか。なるほど。なるほど。そうっすね。まあ、これに合わせて、一緒に27型のモニターが出たっていうのも、
うん、
まあ、今回、これは目玉かどうかわかんないですけど、199,800円からの27型モニター、スタディオディスプレイっていうのが一緒に出ましたね。
はい。
まあ、一緒に買うと、ちゃんと100万超える。
ちゃんとね。
感じではありますけど、まあね、なんか、ストレージ 8TB もいらないだろうから、それをちょっと切って、
うん、
うまい具合に100万ぐらいでディスプレイとセットみたいな感じでできるのかな。まあ今まで Apple が出していたモニターって50万ぐらいするやつだったよね。確かね。
ああ、もそうでしたっけ。
もっと大きくて。なんか一つぐらいしか出してなくて、それが50万ぐらいした気がするんだけど。商品名をちゃんと見ないといけないですよね。Apple の プロディスプレイ XDR っていうのがあるんですよ。
はい。
で、これが標準ガラスだと税込みで582,780円なんですね。
なるほど。
で、ナノテクスチャーガラスっていうのがあって、そっちだと659,780円税込み。で、これが、あ、ごめんなさい、サイズ言ってなかったけど、これが32インチなんですよ。
はいはいはい。
まあ、32インチのディスプレイで、58万とか65万とか出すのかっていう。しかも、スタンドはまたスタンドで4万ぐらいするんですけど。
すごいね。特製ディスプレイか。
うん。これぐらいしか純正はなくて、あとは LG のを一緒に確か売ってたとは思いますけど、そっちは10万切るくらいのかな。あ、5K のディスプレイで16万ぐらいのがありますね。159,280円。
ほうほう。
でも、Apple 純正の XDR ディスプレイとしては、まあそういうなんか、どなたが購入されるんでしょうみたいなディスプレイしかなかったのが、今回はなんと、1599ドルから。
多いね。
20万円から、モニターを出す。安い。安いしかも A13 バイオニックが入っていて、12メガピクセルの広角カメラが、さっき話題にしたセンターフレームに対応して、人物を追うことができるっていう。
iOS が載ってるんですか？
iOS なのかな、これ。でも、Hey Siri に対応してるって言ってるから、そうかもしれない。
ディスプレイが対応してるの？
マイクを通した Hey Siri の音声コマンドに対応って書いてあるけど、どうなんでしょうか？どういうことなんだろう？
そうだね。なんか入ってそう。
まあ、OS なしでチップだけっていうのはないよね。でも、どうなってんだろうね、これ。で、オーディオもね、6つスピーカーが入っていて、空間オーディオに対応するということなんで、めちゃくちゃいい音がすると思うけど、まあ、解像度も 5K ということで、もちろん XDR のさっきのディスプレイよりは落ちるんだけど、まあ、やっと Apple の純正のディスプレイが買えるっていう風に考えることもできなくはないですかね。
うん。
微妙に高いけど、しかも安くならないしね、Apple のはね。
そうですね。
普通に 4K のディスプレイとかだったら半額以下で買えるもんね。なので、この、入っているカメラとか、マイクとか、空間オーディオまで対応しているスピーカーとか、まあ全体を通して欲しいっていう場合に買うものですかね。まあ、Mac Studio をマシマシで買う人は、もちろんこれも一緒にお買い上げになられてるであろうと。
じゃないです。なんか4つぐらいディスプレイつなげるんですよね、確か。
うん、そうそうそう、ディスプレイもたくさんつなげますよね。ふさやさんとしてはどうですか、ラップトップを卒業して。
そこなんですよね。まあ、でも快適にツイッターができそうですよね。
用途いやー、なんかこう比較するとすごい安いなっていうのは分かりつつもっていう感じだよね。
うん、
まあこれ本当になんかものすごい多くのトラックを持った音楽を作ってる人とか、基本的に 3D の CG が主な用途だとか、まあそういう人だったら全然ありなのかもしれないけど。
うんうん。
まあとにかくグラフィック、パワーをたくさん使う人でないと使い切れないですよね。なんか、一応なんか申し訳程度に、ウルトラのところで、プログラマーにとってもビルドが早くなりますみたいな感じのことを言ってたと思うんですけど。
はいはいはい。
まあ、開発者がビルドを早くするためにこれを買うかどうかっていうのは、ちょっと微妙なラインかなと思いますけど。
どうなんだろう。会社で1台買って CI マシンとして使え
ば。ああ、なるほど。
もしかしたらいいかもしれないけど。どんぐらい早くなるかだよね、でも。
なんかすごい懐かしい感じの話だね、それ。
プッシュして1秒でビルドが終わって、なんかアプリが配布されるとかは割と夢があるけど。1秒じゃ終わんないだろうな。確かに。
まあなんか、M1 Pro とか M1 Max は CI ではないけど、ML のタスクでは Google の コラボ。
うんうん。
あの、SaaS のサービスですけど、それを最大 54% 上回るっていうベンチマーク結果もあったぐらいなので、もう、クラウドを使うんじゃなくて、ハードウェアを1個買ってみんなで共有した方が早いみたいな。
うん。
まあでも、
ね、
まあリモートワークだからね、ちょっと
。確かに。
そこがちょっと悩ましいですけど、オフィスにみんないるんだったら、これ1台置いてたらもう十分じゃないっていうタスクは結構ありそうだけどね。
うん。
まあそうだね。ML のタスクとかもすごい早くなるっていう話は確かにありましたね。今グラフィックの話しかしなかったけど。まあこれによって iMac のラインナップからはインテルチップが消えるっていうのが同時に起きたということですかね。うん、で、ここで謎なのはインテル版の Mac Pro に新 GPU がなぜか追加されて。
え？
IT メディアさんの記事ですけど、Apple、インテル Mac Pro に新 GPU 追加。ラデオンプロ W6600XMPX モジュール発売ということで7万7000円で GPU モジュールを販売開始したところみたいですけど、このタイミングで足すんだみたいな、
ね、
Mac Pro は別の日にってしかも言ってたしみたいな、そんな気持ちになりますけど、これが驚いたね。なんか Mac Studio と入れ替わりで販売終了になるっていうのはよくあるじゃない。
うんうん。
だけどまさか Mac Pro に新しいものを追加するとは。
要望が強かったんですかね。まあでも、GPU の要望はあるみたいな話ありましたね、確か。
ああ、そうか。しかも570万で買ってたら、そんななんか、早いのが出たからってすぐに買い替えないか。
確かに。
チップの構造上ね、M1、まあ M2 かもしれないですけど、次は M2 になった時に GPU もまあ一緒に入ってるわけじゃない？チップ上に。
そうですね。
なので、この外付けがそのまま使えるとは思えないですよね。まあ、使えるのかな？ありえんのかな？
いやどうだろう。
なんか動かなそうな気がするよね。普通に考えたら。うん、そうすると、既存の2019年に買った Mac Pro を強化するためだけにこれを買うっていうことになりますけど、すごい微妙な、なぜっていう、ね、ちょっと驚いたけど。まあそんなイベントでしたかね。
うん。
うん。まあ、つまり、フセンさんが買うものは何もない。
まあそうですね。今のところはなさそうですね。
僕も M1 ウルトラを買うってことは多分ないかな。
本当に？
あり得るとしたら iPad Air をどっかのタイミングで欲しくなっちゃう可能性はあるかもしれない。僕結構 iPad 見てるからね。でも、
うんうん、
M1 にしたいかって言われるとそんなにパワーいらないかなって思うけど、なんか Mac Studio とかも使ってみたいけど、何分ね、50万からですからね。
そうだね。
まあ M1 Max のラップトップを買おうかどうか迷ってたけど、スキップした人が、
うん、
もうちょっと安く M1 Max 欲しいなと思った時に、これを買うのがいいような気がする。
う
ん
うん、そうですね。
M1 Max の MacBook Pro よりはもちろんずっと安いし、ポートも多いし、リモートワークで実際、僕 M1 Max のラップトップを買ったけど、持ち歩くことほぼないので、まあそれを考えると、家の、まあ、いわゆる自宅の中のリモートオフィスでだけ Mac 使いますよ、みたいな人にとっては、これは結構、いい選択肢なのかなって思いますね。
うん。
M1 ウルトラはちょっとやりすぎじゃないかと思うけど、ね、なんか限界に挑戦しましたみたいな。
確かにね。
やれるだけやってみたみたいな感じだよね。
まあ、レビュー見たいですよね。実際に使ってみた人。
まあ、早い。もちろん早いと思うけど、まあ、違いがわかるような作業をやってる人がどのぐらいいるんだろうって思っちゃうよね。
うん。
まあでも多いか。もうグラフィックス関係の人とかだったら、いくらでも強ければ強いほどいいのかな。
そんな気もする。
安いしね。はい。そんな感じですかね。まあなんか、各種人気のあるアプリケーションも、ほとんど M1 に対応して、で、このイベントに合わせてきたかわかんないけど、エヴァノートとかすごい最近、
うん、
M1 に対応したんだよね。
へぇ。
ドロップボックスとか、あとワンドライブもつい最近だった。まあ、ワンドライブほとんど使ってないんですけど、ニュースで流れてきて。まあ、エヴァーノートは使ってるので、これがネイティブになったのはちょっと嬉しいですね。そんなに早くなったのかって言われたら、まあ、なんかそう言われればそんな気がするっていうくらいの感じなんだけど、なんかアクティビティモニターを見たときに、インテルって出てるとちょっと、んって思ってたのが、
なるほどね、
種類のところがアップルになっただけで、なんかすごい気分が良くなるっていうか。わかりますかね。
なんとなくわかります、気持ちは。
インテルのものが動いてると、なんだよって思っちゃうんでね。はい。エヴァノートとか使ってる？
もう使ってないですね。
ああ、そうなんだ。ノーション？それとも全然違うノートアプリ使ってんの？
ノートアプリというかメモはオブシディアン使ってるかな。
オブシディアンって同期ありますか？ローカルじゃないのあれって。
いや、一応なんか有料ですけど、シンクはありますね。
ああ、オブシディアンシンクがあるのか。
あとはドロップボックスとかに入れとけば、シンクというか、そんなのはできますけど。
ウェブクリップとかでも、オブシディアンはもちろんできないでしょ？
できないですね。多分、ないはず。クローム拡張とかであんのかな？
まあ本当にノートを書くだけだったら、全然いいかもしれないね。
そうですね。オブシディアンクリッパーってのがどうやらあるらしい。
ああ、そうなんだ。
使ったことはない。
じゃあまあそっちに課金して、端末間でシンクしてるっていう感じなんだ。
そうですね。
エヴァノートはね、結構 OCR で検索できるっていうのはいいとこではあるんだけど、結構重くなるんだよね、エヴァノートってね。まあわかんない。この M1 になって少し良くなったらいいなと思ってるけど。まあでも結構もうノーションに移してるのも多いね、僕は。
なるほどね。
結構構造化したデータを使いたいことも多いから、エヴァーノートっていうのはなんかバイナリーに強いイメージがあるんだよね。なんか ひたすらこう、写真とかも含めてボンって入れちゃうみたいな。PDF とか。PDF とかも含めて検索できるし。だけど、なんか、ノーションみたいにデータベースにして、フィルターして、それを一覧で他のノートからも見れるようにするとか、そういうの全然できないんで。テキスト自体もすごい、なんだろうね、ノーションとかだったら TEF 形式で数式とか書けるけど、エヴァーノートにはそういうの簡単に入れられないとかいろいろあるので、まあ、なんか無理やりなんか画像を作ってエヴァーノートに送るみたいなのとかあったような気はしますけど、ツールとしては。あんまりね、というような感じで。まあね、Apple のウルトラはすごいなんか、度肝を抜かれた感じで良かったんですけど、その合体ロボット感もあって非常に良かったんですけど、AR、VR が全く何もなかったっていうのね。
そうですね。それを期待して起きてたっていうのはちょっとありますね。
ちょっと残念だったね。なんかもう量産に向けた初期段階テストが完了したという噂っていうのはエンガジェットさん出てたじゃないですか。
はいはい。
まあなんか、チップが今不足してるっていう問題あるので、まあそれの関係もあるのかもしれないんだけど、これがなかったのはちょっと残念でしたね。
そうですね。
まあせめて、なんて言うんだろう。それは別の日にみたいな。あってもいいかなぐらいに思ったんだけど、まあそうはならなかったね。それは残念でした、私的には。うん、どうすか？
いや、残念でした。
Facebook の次のもなかなか出てこないしね。
そうですね。なんか、去年だと今頃でしたっけ？
出るのかなと思ったけど、来ないね。なんかザッカーバーグが次の VR デバイスのポイントは顔のトラッキングと視線追跡だと。
ああ、なんか言ってた気がする。
いうふうに言ってたみたいですけど。まあ、オキュラスクエストは非常にいい。
はい。
デバイスではありますよね。値段も安いし。
はい。
まあでも、もうすぐ PSVR2 も出ますし、Apple の方もね、いつ出してくるかわからないっていう状況で、メタクエストはどんなアップデートがあるのかなっていうのは結構興味深いところじゃないですか。
そうですね。
まあ、PSVR2 もね、アイトラッキングがあるんじゃないかっていう話ありましたけど。まあそうやって表情とかがより自然に見えるようにしようっていうことだと思うんだよね。 というので、まあ今の段階では、それでも、これから始めようとしてはクエスト買うんでしょうけど、メタクエスト2ね、素晴らしいですよね。
いいですよ。欲しいです。
もうなんか、そうね、悩むかもしんないよね。新しくなった瞬間に買いたいっていう気持ちはわからないじゃないけどね。そうそうそう。しかも、フセアンの場合は、PSVR2 っていう手もあるわけだし。
うん。
まあ、そういえば前回、ブラウザーで動く。
あ、はいはい。
モデル、アバター操作アプリみたいなのあったじゃないですか。
ありましたね。
Apex が、それとすごい似たような、ただデスクトップで動くアプリケーションを出したんですよね。
へ、えー。
これ、Windows にも Mac にも両方対応してて、
すごい。
ブースで、タダで配ってるんですけど、こういうのをね、どんどんやってほしいよね。
うん。
なんか同じようなことを多分考えて、同じような時期に同時に出しちゃったんだなっていう。
そうかもね。
すごい出てるけどね。まあ今メタバース流行りですからね。もうそろそろアバターも、アバター作って動かし方とかも。ウェブカムだけで動かしてっていうのも全然ありだとは思うんだよね。やっぱり、なんかヘッドマウントディスプレイはまだまだハードル高いって人は多いと思うから、ウェブカムで動かしながらディスプレイ上で VR の世界を動き回るっていうのも、まあまあ、それなりに普及するんじゃないですかね。スマホからだってね、使えるメタバース関連のプラットフォームたくさんあるわけですからね、クラスターとか。
うんうん、
バーチャル〇〇もどんどん増えてるしね。
そうですね。
バーチャル大阪がこの間出ましたね。バーチャル渋谷との間のワープもできるらしいよ。
へえ。あ、同じ感じなの？同じところがやってるみたいな。
はい。
ほ、はい、
そうでございます。興味あります？デジタル大阪。まあ、渋谷の方が馴染みが深いだろうけどね。
あ、でも大阪ちょっと、前に行ってきたばっかなんで。
ああ、
ライブでね。
しまった、その話に行ったらもう止まらなくなってしまう。
いやいや大丈夫ですよ、ちゃんと。
はい、ちょっと後に残しておいてもらいます、うん、すいませんでした、フライングしてありがとうございます。
いやいや全然。
メタバースね、今めっちゃ流行ってますからね。
そうですね。
この間、デブサミっていうのに行ったんですよ、僕。
お、
オンラインで。
はいはい。
行ったっていうのかっていう感じなんだけど。で、その中でメタバースのセッションも一個あってさ、
うん、
もうデブサミでもうメタバースやるんだっていう感じで。ミロさんっていう人と、まあ、加藤さんっていうクラスターの人と、
はいはいはい。
まあ、ホロラボの中丸さんっていう方、やったんだけど、まあ、メタバースってのは定義がないよね、とか、いう話はもちろんしてたんですけど、まあ、メタバースってどんなものがあるかっていうような分類であったりとか、あとは、まあメタバースとは言ってるけども、まあその本質、
うん、
っていうのは、まあヘッド、必ずしもヘッドマウントディスプレイっていうわけではなくて、その世の中の主体が物理的な方からデジタルの方に移っていく、
うん、
そういう、まあ傾向はこれからも続いていくでしょうし、まあそれこそ、が、まあ、このメタバースも含めた全体の流れなんだという、まあ、意見もありましたね。ちょっとアーカイブも公開されてないので、あんまり中身を話していいのかっていうのもあるんですけど、まあ、そういう話がいろいろあって、すごい面白かったね。ちょうど日本の広告費が今約 6.8 兆円、
うん、
ネットが初のマス超えっていうのが、ちょうどあったんですけど、2021年の日本の広告費は前年比 110.4% の6兆7998億円となった。インターネット広告は4媒体を初めて上回り、同比 121.4% の2兆7052億円になりましたと、
うん、
マス4媒体は2兆4538億円で同比 108.9% だったというので、まあ前回メタバース元年とか言って話をしたと思うんですけど、スクエニの記事を一緒に読みながらそういう話したじゃないですか。
はいはい。
で、今回今読んでるのはアドタイの記事なんですけど、アドバータイムズっていう、まあ、広告関連の媒体なんですけど、くしくもというか、去年ネットが初めてマス媒体を超えたっていうのがあって、
うん、
で、まあちょうどその文脈の中で、デブサミの方でも、まあこのメタバースっていう流れ、本質っていうのはデジタルが主になっていくっていう、その主体となるものとそのサブっていうものの逆転、そういうものがこのメタバースっていう流れの裏にある本質の流れなんだっていう話があったのとか、全部こう自分の中ではつながって、これはなんかなるほどなっていう納得があったんですけど、まあだからこれからそういうのはまあどんどん加速していくのかなと思うね。もう経済的にもデジタルの方が大きくなっているということなんですよね。
はい、
まあ、もちろんこれ広告だけの話なので、それだけで考えちゃいけないとは思うんだけど、まあ、そういう傾向があると。で、これからもその傾向は続いていくっていうことで。だからこそ、いろんな会社がメタバースとか言いながら、まあ、デジタル強化の方に乗り出していて、ディズニーもメタバース戦略の責任者を任命したりとか。
へぇ、やばそう。
ディズニーとかね、めちゃくちゃ強そうだよね。
うん、
キャラクターがありますからね、彼らね。まあ、前回マイクロソフトがね、アクティビジョンブリザード買収したっていう話とか、メタバースの文脈で話したと思うけど、そんなこともあったり、まあ、あと YouTube が2022年の開発計画っていうのを公開したんだけど、まあ、その中にもメタバース好意的なのがあって、まあ、まずはゲームからやっていきたいというような話があって、
ほう。
まあ、これはね、かなり、もう止められない流れなのかなと。まあ、それが 3D なのか、ヘッドマウントディスプレイ経由なのか、スマホ経由なのかとか、まあ、そういう、細かい実装のところはまだまだわからないところがある。
うん、
まあ、そういう現状ではあるけど、物理とデジタルの逆転っていうのは、確実に起きていて、まあ、それが加速しているという。ことですかね。まあ、インスタ映えもその一つだって話は、その中であったんだけどね。その、デジタルの中での価値を基準に行動を決めている。インスタ映えするっていう理由で物理的な行動を決めてるわけじゃない。
はいはい、はい。
そこに、物理とデジタルの逆転がすでに起きている。デジタル上で、いいねをもらうことっていうのが、物理的に自分の行きたいところに行くっていうよりも、場合によっては価値を持つっていうことなんですよね、それは。まあ、インスタ映えにどのぐらい、ふとやんさんが、共感するかちょっとわからないんだけど、まあ、ツイッターに住んでる人間としてはね。
まあね。
まあ、そういうことを考えていくと、だんだんこう、3D アバターのものを買うとか、NFT を買うとかいうことも、その物理とデジタルの逆転の文脈の中で、割と自然な流れの一つとして、次の一歩として、まあ、考えられるのかな、ということですね。まあ、早くアップルも入ってきてほしいけどね。まあ、そういう話があったというところで、もう一本ビールをそろそろ持ってこないと私、なくなってしまったので。
僕もトイレに行きたかったので、ちょうどいいですね。
はい。じゃあ、ちょっと休憩で。
戻りました。
はい。ではでは。失礼していただきます。乾杯。
いただきます。
PSVR、ついに、本体とコントローラーの最終デザインイメージ公開されてましたけど。
はいはい。
見ました？
見ましたよ。
買う？
まあ、買うとは思いますけどね。ソフト次第じゃないですか。まあ、ソフトあれか。ホライゾンのゲーム出るんですもんね。
いや、見た目次第じゃないんですか。PS5 も別にコンテンツで買ったわけじゃないでしょ。
あれはまあ、解かないとなって思っただけで。
なるほど。
ただ VR2 のコントローラー、
うん、
良くなった感じがしますよね。なんかあの、わらかすっぽいやつじゃなくて。
わらかすね。まあ、かっこいいよね。
うん。
やっぱデザイン性も大事だからね。
まあね。
まあ、ビジュアルから感触まで PS5 と共通した特徴が感じられるっていう。ふうに、あの、Cネットさんの記事とかにもありましたけど。まあ確かにテイスト的には、ちょっと似た感じあるのかな。まあかっこいいよね。
かっこいいですね。
PS5、さすがに少しは買えるようになってきたのかな。まあ、未だになんか買えない感じがするけど。
どうなんですかね。
すごいよね。
エルデンリングで需要が高まってるとこですかね。
ああ、そうだね。ソニーさんは、まあ、いろんなことやってるけど、ソニーの AI の人工知能 GT ソフィーっていうのは、グランツーリスモで人間に勝ったらしいですよ。
何ですか、GT ソフィーって。
何ですか、グランツーリスモソフィーですよ。GT ソフィー。グランツーリスモ。
AI レーサー。へぇ、は
い、すごいよね。まあ、できるだろうなとは思わないではないけど、なんか報酬の関数とかどういう風に設計するんだろうなみたいな。簡単な平面のゲームと違ってね、難しそうだよね。
T プレイサーとかやったらいいんじゃないですかね、そしたら。
ソニーが企業として
そう。AWS の。
それは反則感あるね。Tプレイサーはなんかコミュニティを盛り上げるためにやってる感じあるのに、そこになんかガチのソニーとか。
そうそう、ガチ勢が。
入ってきて、そりゃ勝つでしょ、みたいな。あ、すごいよね。AI はまあ、とどまるところ知らないからな、最近は。うん、ああそうだ。ちょっと、その後上行ったり下行ったりするんだけど、楽譜と歌詞からリアルな歌声を作る AI 音声創作ソフトっていうのがあるんですけど、これはゲームの話じゃないので、上なんですけど。
これか、セビオ。
これで作った公式デモソングの動画って見たことあります？
ないです。見た方がいいやつですか？
はい、見てください。どうです？見つかりました。結構、このセビオ、これで検索すると、カバー曲みたいな感じでこれを使って録音してみたみたいなのがあるんですけど。
はいはい、すみません。なんか聞いちゃいましたね。ちょっと。
すごいなんか、すごいって思った。
声、歌声をリアルに再現する音声創作ソフトウェア。楽譜と歌詞から。歌詞、楽譜、ほう。いや、いい歌でした。
結構なんか、もちろん作る人にもよるとは思うんですけど、カバー、うん、結構いいカバーもありますね。これを使って YouTube に結構上がってるのは、これはいいのか悪いのかちょっとわかんないんだけど。まあでもこのぐらいのレベルで歌わせることができるんだったらもう、しかもタダだからね、これ。
確かに。
今のところは。まあ、もしかしたら、どっかのタイミングで有料になったりとかするのかもしれないけど、めちゃくちゃうまいよね。
うん。あれですね。くしくも今日3月9日で初音ミクさんの日でもあるから。
ああ
。こういうなんかボーカロイドじゃないけど、そういう点なんか進化がわかる。
あ、そうそう。そういう意味では結構比較動画もたくさんありますね。なんか、過去のボーカロイドとの比較みたいな。
はいはいはい。
まあ、すごいっす。CEVIO っていうスペルですね。これで YouTube で検索していただくとすごいたくさんあるので、まあ、興味があったら聞いていただけたらと思いますけど。まあ、ボーカロイドもともとね、まあ、ボーカロイドが人によったのか、人がボーカロイドによったのか、もう最近の曲とか聞くと、
確かにね。
どっちもわからないような感じにはなってきてると思うんだけど、なんか夜遊びとか結構ボーカロイドっぽい歌い方したりしませんか？僕の。
そうかもですね。
勝手な考えかもしれないんだけど。
あ、米津玄師もね、元初音ミクの。
ああ、そうだよね。
P だったみたいな話
も。あの P ですもんね。
気づいてますね。
なんか、文化が花開いているというか、まあ、AI と、AI っていうわけでもない、AI っていうとちょっと違うかもしれないけど、まあそういったコンピューター音楽と人間との音楽がこういうふうに相互作用しながら発展していくっていうのは面白いよね。ふさやさんも気づいたらボカロ P になってるかもしれない。
このタイミングで
そうそうそう。
まあ、全然いつ始めてもいいんですけど。
オープニングとかエンディングとか突然ボカロになったら、ふさやさんの曲かもしれない。
まあ、別にいいのか、使っても。 全然ありえるんじゃないですか。
そうだね。規約に合っていれば全然問題ないと思うんですよ。うんうん、このポッドキャストは商用利用になるのかどうかっていう微妙なラインですけど。商用利用ではないよね。
そうですね。
でもこれが、なんか、これさ、例えば、ツイッターで投げ銭機能あるじゃないですか。
はいはい。
最近だとイーサリウムもサポートしたっていうのが話題になってたけど、
うん、
そういうので、リハッシュ FM のアカウントで投げ銭をもらうようにしたら、その瞬間にこのポッドキャストは、商用ポッドキャストっていうことになるんですかね。
そうなるのかな。額にもより一層だけど。
あ、まあね。非課税の範囲だったらいいの。商用じゃん。
わかんない。わかんないな。
そもそもイーサリウムでもらった場合ってどういう風になるんだろうね。
確かにね。
なんか、仮想通貨とかってさ、買って売って、その間になんか、現実の通貨で利益があったらそこに課税されるとかあるじゃないですか。
うんうん。
イーサとかで、そのままもらって、そのまま食べてる分には、現実には存在しないお金だから。
そうですね。もらった時点ではまだ発生しないのかな？
そういう意味では、そもそも収入としてカウントされないってことだよね、今仮想通貨って。
そうだね。
なんか物をあげてるのと同じような感じでしょ？
うん。
なんか、駅前でティッシュ配ってるのと同じような感じでこう。
そうだね。
イーサも。それをお金に換算して収入として所得としてカウントするみたいなことはしないっていう扱いですよね。
パチンコの3点方式みたいな。
まあそういうアカウントだとすると、イーサでもらってれば商用利用にはならない。
その時点ではなんだそうだね。
うん。それを、換金して実際の銀行口座に入れると突然所得になる。
そうですね。
なるほどな。仮想通貨でやれば、商用ではありませんってずっと言い続けることができるのかな。
そうじゃないですか。まあ。
まあ、それが法定通貨と同じ扱いになるまでの間。
うんうん。
なるほどね。まあ、じゃあ、フランさんが商用利用にならないように、投げ銭はイーサでお願いします。
そうですね。相手側が特に何も持ってなくても送りつけることはできるのかな。
あ、どうなんだろう。これ、さすがにウォレットがないと送りつけられないでしょ。
そうだよね。
だからウォレット登録して、それをツイッターのアカウントとくっつけない限りは無理じゃないかな。
うんうん。
と思いますよ。そうだよね。そのはず。
まあそうですよね。
まあその口座を、作るかどうかっていう問題はありますけど、YouTube のスパチャと違ってね、2000円とか5000円とか、なんか流れるじゃないですか、
うん、
スーパーチャットで、はいはい。ああいうのとは違って、絶対所得にはならないでしょうね、今の状態では。
そうですね。
まあ実際、可能性としては価値がゼロになることもあり得るものだもんね。
うん。あるかもしれない、
ね。まあゼロに限りなく近いくらい暴落するとかね。なんか、ツイッター、ポッドキャスト多分もう開発してんでしょ？
マジで？網が来てますね。
ツイッターがポ
ッターで？
うん。ツイッターがポッドキャスト多分開発してるっていうのが分かったらしいよ。独自のポッドキャストサービスを作ろうとしてんじゃないかっていう。
まあ、確かに、クラブハウスと同じ機能があるからあってもいいのか。
流れが来てるよね。
録音されたスペースをブラウズして、ああ。スペースで話した内容を録音したものが公開されているのか分かんない。
これ分かんないね。一応テッククランチの記事に今、スヤンさんが読んだところがありますけど、ツイッターはそのライブ音声サービスであるスペースの能力を拡張するために、ポッドキャスト風の多くの機能に取り組んできた。クラブハウスと同じく、ツイッターでも今ではスペースのライブ録音した音声を後から聞けるようになっており。これはホストが新しい非同期のリスナーからより多くのエンゲージメントを獲得するのに役立っている。録音中のスペースをライブで聞いている参加者の画面には赤い録音ボタンが表示される。ツイッターはホストが録音したスペースの聴取状況を確認できる機能も提供している。
お。
ポッドキャストタブは録音されたスペースをブラウズして、このコンテンツにより多くのエンゲージメントを生み出すためのホームのように機能するのかもしれない。 いうことですね。わかんないけどね。
まあ、まあ、ライブ配信しつつ、ポッドキャストでも公開するみたいな人にはいいのかもしれない。
我々も、スペーシーズで、ライブ配信した方がいいですかね。
まあ、今このクリーンフィードでやってるやつをスペーシーズでやりつつ、ローカルで話した内容を編集して、ポッドキャストで公開するみたいな感じかな。
スペーシーズってさ、
うん、
誰が聞いてるとか、誰も聞いてないとか分かっちゃうじゃないですか。
はいはいはい。
アカウントと同時に。
そうですね。
なんか、今日のライブは一人も聞いてなかったな、みたいな感じに、まあ。
そうじゃないですか。
あとなんか、特定の話題になったら突然人がいなくなっちゃうとか。
まあ、そうじゃないですか。
そういうのも、なんか可視化されちゃうわけですよね。
そうですね。
アカウント名とともに、なんか、ものすごく人気のあるポッドキャストだったら、100人とか200人とかいて、あんまり気にならないかもしれないけど、
はいはい、
なんか入ってみたら3人しかいなくて、みたいな状況の、なると、結構、うってなりそうじゃない。
まあね、ポッドキャスト上だとそれがわかんないけど、ライブ配信することによって可視化されてしまうのは、確かにあるかもしれないね。
まあ、やってみてもいいかもしれないけど、ある程度盛り上がらないと、その時に来てくれた人でさえ、次はちょっと躊躇するな、みたいな状況になりそうですよね。
そうですね。
まあ、わかんないけど。
スペーシーズ使ったことないな。クラブハウスは何回かやったことあるけど。
自分で主催したことはないね。聞きに入ったことは何度もあるけど。
うん。
まあゆるい感じでね、なんか一方的に配信してる？あのミクセラみたいな感じで、
は
い
は
い。
うんうん。
だったら全然いいんですけど。生々しいよね。ツイッターのスペーシーズ。あ、もうポッドキャスト生配信みたいなのやって、まあね、こっちからはまあ人数だけ見えるみたいな感じだったらまだいいかもしれないかなと思いますけど。
うん、確かにあんま見ないな。ポッドキャストの生配信っぽい感じでスペーシーズを使ってる人。
リビルドぐらいかな、
うんうん、
結構やってるのかもしれないけど。まあ、スペシーズもね、あの、どういうタイミングでリコメンドされるのかわかんないもんね。なんか、
そうね。
やってたからといって必ずポップアップが来るわけ、プッシュ通知が来るわけじゃないし、
うん。
まあ、なんかしらのリコメンデーションが働いて、なんかプッシュ通知で誰々がやってますみたいなのが来るわけですけど、ちょっと様子見して、その辺は気をつけながら。もし育っていくようだったら、その流れに乗って、みたいな。
そうですね。
うん。なんか YouTube もポッドキャスターに動画作成のための30万ドルの助成金を出しているっていう、ブルームバーグの報道がありましたけど。
マジですか？
うん。
それ欲しいですね。
うん。エンガジェットさんの記事ですけど、我々には来てないです
、まあ。来るとしたらどこの、アカウントに来るかですよね。
確かにね。YouTube がポッドキャストの動画版を作成するため、ポッドキャストの制作者に5万ドル、ポッドキャストネットワークに最大30万ドルの助成金を提供しているとブルームバーグが伝えています。
へえ。
いうのでね、この5万ドルのうちの、まあ、1件にどのぐらい払っているのかっていうのはわかんないですけど、なかなか、まあ、YouTube の規模からしたらちょっとしたお試しみたいな感じかなと思われますけど、うんうん、まあ、始めようとしてるんじゃないですかね。
これはあれですかね。音声だけでも YouTube に上げといた方がいいんですかね。
なんかそんな風に思っちゃうよね。音声だけでも上げといた方が、もしかしたらいいのかもしれない。
うん、Google のポッドキャストって、Google にポッドキャストあるのになんで YouTube の方でやってるんだろうみたいなのはちょっとある
ね。ねえ、YouTube って動画じゃんって思うよね。
うん。
まあ、ポッドキャストをやってる人は動画もできるでしょみたいな、そういうことなのかな。まあ、また前回と話が被っちゃいますけど、ブラウザーとかね、まあさっきの、どこでしたっけ、Apex が公開した無料3アバター操作ソフトとかで。
はいはいはい。
適当な VRM を動かしながら、この声に合わせてね、動かせばいいっちゃいいのかもしれないけどね。それで動画になる。まあ動画になりますわね。当然。なんなら、その、見てるニュースのページ。まあニュースのページとか一緒に写しちゃうと、権利関係とかどうなるか心配だから。まあ、映せるものと映せないものとあるかなと思いますけど、まあその場合は、そうだね、ニュースサイトをそのまま出すっていうよりは、オリジナルのプレスリリースの画面を一緒に確認するとかだったら、まあ問題ないかもしれないですね。まああとはね、テック系のものだったらもちろん、ターミナルとかを共有してもいいんですけど、そう、面白いか。面白いか。なんかもう方向性が全然違うような気がする。まあ、新たな可能性としてね。
そうですね。
そういうものも考えられているっていう。しかもあちこちでね。まあ、あの、Spotify とかも、ポッドキャストの関連企業を買収したりとかしてるみたいなんで。Spotify も、ポッドキャストはやってるけど、うん、あの広告の可視化とか、リスナー解析とか、とかそういう系の会社を買収してさらに強化しようってやってるみたい。
いろいろポッドキャスト強化の話は聞くけど、そんなに、こう、ポッドキャストが盛り上がって、てるかというとそんな感じもあんまないよね。
そうだね、置いてかれてるのかな。
どうなんです、快適には盛り上がってるのかな、わかんないけど。
盛り上げるためにはどうすればいいんでしょうね。なんか我々の数字を見る限りはそんなに劇的に跳ね上がってるって感じではないっすよね。
うん、最近見てなかったな、サウンド。
それともまあパイが全体的に増えてもこういったニッチな感じで、しかも不定期で更新ってなると結構難しいんですかね。なんか15分ずつでも毎週月曜日の朝に流しますみたいな方が、もしかしたら固定のファンがつきやすいとかあるんですかね。
どうなんでしょう。
まあ土曜の夜はみたいな感じで生配信してみたいなとか。
本当のラジオみたいになってくるね。
そうそう、プレミアムフライデーはリハッシュ FM で、みたいな。
同じタイミングで乾杯するとかね。
ああ、そうだね。そう、何時頃がいいんですかね。8時とか、7時とか。
何時とか。
人によってはね、まだ、まだ飲めねえよっていう。
そうだね。
まあ逆にタイミング合わせられるようなイベントを入れて生配信するんだったら、結構いいっちゃいいですよね。なんか、時報でもやる？必ずタイミング合わせられるけど。8時になりましたみたいな。
ラジオはそこがいいですよね。なんか、一体感があるというか。
そうだね。そういう一体感はあるよね。まあ、いろんなところでいろんなポッドキャスト強化の仕組み作っているので、いろいろアンテナは張ってるんですけど、まあ、これだっていう感じで乗れるようなのが、まあ、そんなにあるかって言われると、まあ、確かに、微妙な感じなんですよね。
うん、
もしなんかいいアイデアがあれば、リスナーの方から、リハッシュ FM の DM はいつでも空いてるので、投げていただくとか。
そういえばあれですね。ここに書いてないですけど、Twitter のコミュニティっていう機能が最近、ロールアウトされて、一応リハッシュ FM のアカウントでも作ってはおきました。
ありがとうございます。私参加できないんですけど。
ああ、コミュニティ難しいですよね。なんか使い方というか運用が。
そもそもロールアウトしてる人しか参加できないっていう、この仕組みはどうなんでしょうか。
そうです。参加は多分誰でもそのうちできるようになると思うんですけど、作る側のハードルがすごい高そうな気がして。自分の個人アカウントでどんなコミュニティを作ればいいんやってなって、全然作れてないですね。
そうっすね。なんか、良くないねとかめちゃくちゃ押されちゃったら、落ち込んじゃうよね。僕良くないねも見れないんだよね。ロールアウトされて
る。あ、そうなんだ。
未だに見れない。あの、フソヤンとこの間話した、ツイッターの良くないねボタンっていうのがあるんですよね。一部の人にロールアウトされてるっぽくて、フソヤンは僕に良くないねを押しますっていうのを、リハッシュ FM のポッドキャストの中で宣言してたので、やってくれたんですけど、僕には何の通知も来ないし、UI 上も見えないっていう状態なんですよね。うん、で、今もその状態なんですよ。で、フソヤンからもらったスクリーンショットによると、オレンジ色の下向きの矢印が、その押したっていうやつにはついてる ですけど、なんかもう、こっちには何にも来ないから、すごい、こう、陰口叩かれてるみたいな感じで。
あれもちょっとよくわかんないですよね。なんか、自分に対するリプライに対しては、
うん。
良くないねボタンを押せるっぽい。
ああ、そうな
の。他の人のツイートに対して押せるわけじゃないので、あ、違うな。リプライに対して押せるのか、そもそも。ああ、つまり誰かのツイートに対するリプライで良くないと思ったやつをどんどん押していけばいいのか。
うんうん。
なるほどね。通報までしなく、通報とかブロックまでしなくていいけど、このツイ、このリプライちょっとあれだなと思ったら、良くないねを押していくのがいいのかな。
なんか、うんとか、そうだねとかいう感じで言いたいんだけど、何も見えないから。まあ、そうなのかな、みたいな。
押した結果、それがどうなるかよくわかんないからね。
いや、ほんと何も通知も来ないし、言われなかったらわかんないよ。
押した人側のタイムラインとかに表示されにくくなっていくのかな？
え、そんな、なんていうか、これには興味ありませんみたいな機能なの。
あ、そうそうそう、そういう系なのかなってちょっと思った。
どういうことなんだろう。なんかツイッターいろいろ機能追加したり試してるけど、ロールアウトのされ方がだんだん雑になってないですか？
いつこの機能追加されるのみたいなのが結構ありますね。
うん。不素案に良くないの押されたの結構前だよね。
もうまあ結構前ですね。
うん。謎ですね。ボットアカウントのラベル表示とかはもう始まってんの？ツイッター。
いや、これ知らなかったですね。あのスラックっぽいやつってことですよね、きっと。
あ、そうそう、スラックにボットアカウントはアップっていうのが横につきますけど、それと同じような感じで、ボットアカウントにラベルをつけるっていうのをツイッターで始めましたっていうのはあったんですよね。
良さそう。
オートメイティドアカウントみたいな、をついて。
タイムラインで見たいけど、あ、タイムラインで見れるのか。良さそう。
これ自体はいいかなと思うけど。
いやー、良さそうだけど、なんかちょっと、ね、これボットだったんだって知るのちょっとショック受けるかもしれないな。
そうだね。なんかこの IT メディアさんのツイッターボットアカウントのラベル表示スタートっていうのは、まあこれ結構前の記事なんですけど、最後のところに同社は個人アカウント、個人っていうのはあのゆえの人って書いて、もう亡くなった方のアカウントのラベル表示の予定もしているが、こちらはまだ実施されてないってなってるんだけど、これは何なんか、この人はもう死んでいますみたいな。
そうじゃない？
十字架マークみたいなのが作ってお
く。十字架いいね。ドラクエみたいな。それいいな。衣装に絶対書こう。
で、文字も赤くなってさ、なんか
。自分が死んだらツイッターのこの操作をして個人アカウントにしてくださいって
書いてあるそうそう。何ゴールドで復活できますかみたいな。まあなんかツイッターいろいろやってて面白いけど、
そうね。
だんだんなんか、なんて言うんでしょう、とっちらかってきたっていうか、いろんなことやりすぎて、しかもそのロールアウトがそれぞれの機能ごとにバラバラすぎて、うん、何ができて何ができないのかっていうのが分かりにくくなってきてるなっていうのが印象ですね、最近。
そうです。なんか格差というか、なんか。
あ、そう。ふそやんさんは、あの、もう、スーパーコアユーザーだから、多分いろんな機能がすぐ出るんですよね。で、僕はあんまりツイートしてないから、最近。昔すごいしてたんだけど、なので多分もうこいつは死んだアカウントだなみたいな感じで、もしかしたら個人アカウントとか勝手につけられちゃうかもしれないけど、なかなかやっぱ来ないですよね。まあ、めちゃくちゃフォローしたり、フォロー外したりとか、ブロックしたりとか、いろんな作業をたくさんすれば、このアカウントはアクティブだって感じで、別にツイート自体をしなくても、なんかいろいろロールアウトされてくるのかもしれないけど、まあね、ふそやんさんはこの中ではいわゆる上級ツイッター国民というか
いやいやいや、中級でしょ。
様々なプリビレッジが中級なの。
中級でしょ。
中級なんですか。もうちょっと自分自身もフォローされてフォローできる数を増やさないといけないですよね。
そうなんです。それがね、難しいですよ。
もっとフォローされそうな感じにすればいいんじゃないですか。
猫の写真いっぱい出たりとか。
そうそうそうそう。アカウントの画像も釣りの写真じゃなくて、なんか、ラブライブの画像にしてみるとか。あ、ダメか。
あ、それはどうだろうな。あ、ね、フォロー されたいですね、いっぱい。
されたいな。そういう願望はあるんですね。
フォローするためにね。
なんかすごいやっぱ特化した方がいいのかな。このアカウントはゲームのことについてすごい話すとか、このアカウントはすごい猫のことについて話すとか。
どうなんだろうね。
あんまりニッチなのを選んだら、そんな人は集まってこないと思うけど。まああと猫はね、競争率高そうだよね。
確かにね、本当に可愛いとか、定期的にあげられるとかじゃないと難しそう。
ね。ゲーム系とかはな、結構コミュニティあるから、そこにうまく入っていくことができれば、意外にフォロワーとか増えるかもしれないですよ。
うん。
ポッドキャスター仲間とかを作るのは結構大変かもしれないけどね。それで1000人とか、なかなかいかないと思うけ
ど。そうですね。
ゲームもなんか最近いろいろ発表されてんね。この間任天堂で。
されましたね。
イベントがあって。
はいはい。
結構一気にバーって発表されたので。
そうなんですよ。
スプラトゥーン3とか、ゼノブレイド3とか。
そう、それですよ。
ゼノブレイド3は熱いよね。
熱いね。全然予想してなかったというか。出るんかいみたいな。
すごいよね。単体でも楽しめるようになってるし、過去作をやった人には、それなりのお楽しみがあるというような感じのコメントが出ていたと思うんですけど。
みたいですね。
ゼノブレイド3はゼノブレイドとゼノブレイド2、2つの世界をつなぎ、未来へと旅立たせるための新たな物語ですっていうふうに、コメントありましたしね、公式の方から。
はい。
これはやらなきゃいけないですかね。
やらなきゃいけないでしょう。
ですよね。はい。
このためにちょっと1と2もう一回最初からやろうかなと思ってるんですけど。
長いじゃん、めちゃくちゃ。
いかんせん、時間がね、マジないん
ですよ。ゼノブレードって長いよね。
長い。
面白いゲームなんだけど、長い。しかも長くかけて終わったところでやれることはまだたくさんあるみたいな。
そうそうそう。
まあ面白いけどね。面白いですよね。
うん。
やっぱり。もうね。任天堂スイッチも発売5周年らしいですからね。そんなに、そんなに経つんだって。
ね、
なんかさ、僕、リハッシュ FM で任天堂スイッチが出た時に、これは熱いみたいな話を、ふさやんとした記憶が、まだ、
はいはいはい、した、え？ということは、リハッシュ FM は5年以上やっている？
そんな話何度もしてるかな。まあ、そうですよね。もう。
まあ、そんな話しましたね。
そういうことですよね。いやー、ニンテンドースイッチすっごい熱いなーみたいな話をしたのを覚えてるね。これはいいハードだなーって見た瞬間に思ったもんね。でもまさかこんなになんかずっと継続して、ほとんど形も変わらずに、5年間続くとはさすがに思ってなかったけどね。もうちょっとなんか入れ替わりとかあるかなーとか思いましたけど、
うんうん、
まあ画面が有機EL になったぐらいだもんね。
そうだね。
すごいいいハードだよね。
寿命長いっすね、確かに。
普通に使うハードのうちの一つですよね、未だに。
うん、スマホ5年使ってると結構きついですからね。5
年は使えないね。5年使ってたことないんであれですけど、5年使えないですね。もう、なんか場合によってはサポート切れちゃって、OS アップグレードできないみたいなレベル。う
んうん、ですよね、確かにすごい。
まあそういう意味ではソフトウェアをいくらオンラインで繋がってるとはいえずっとアップデートし続けられるっていうのもね。まあ、もちろんサポートする側の裁量次第なんですけど、うん、いや、すごいなと思うよね。
携帯ゲームと、なんだろう、テレビでやるゲームが両方兼ね備えてるっていうのは強いね。
本当に強いね。これでいて、Wii みたいな感じで加速度センサーついていろんな遊びができて、
うんうん、
本当に素晴らしいね。これを逆にさ、超える次のハードどうするんだろうって。
確かにね。
思っちゃうね。もう出さないのかな？ずっとこれなのかな？
うん、もうこれでいいじゃんっていう気持ちもちょっとあるね、うん。
これっていいっていう感じになっちゃうよね。次の世代の人がどんなものを作るのかっていう。任天堂が再び VR に来るのかみたいな。
はいはい。
そういう感じですよね。任天堂、
はい、
うん、そうだよね。でも VR になっちゃったら、なんか任天堂スイッチオンラインに出されて最近出されていっている 昔ながらの我々おっさんホイホイのタイトルとかはなかなか遊べない感じになっちゃうかもね。
確かにね。
まあ、直近だとあのマザーとマザー2が任天堂スイッチオンラインに追加されたとか、はいはいはい、まあ、クロノクロスのリマスター版が発売されるとかっていうのありますよね、
うん。そう考えるとあれか、次の次世代スイッチ的なやつは VR もやっぱ兼ねてくるのかな。
VR も兼ねていかないと、まあ、ある意味でこの画面に映すものとしては完成されてるんじゃないかな。
ね、現状ね。
と思うけどね、どうなんだろうね。マザーとマザー2すごい好きなので、任天堂スイッチオンラインに来るので、ちょっと、やってみよう、もう一回やろうか、考えている。マザーとマザー2ってやったことある？
ないんですよね。
あ、ないんだ。まあ、
やった方がいいですかね。
今からやって、まあ、マザー2の方が面白いと思うね。マザーだとさすがに、ちょっと画面が昔すぎるかな。どうだろうな。まあでもね、ゼノブレイドもありますしね。ちょっと。
そうなんですよ。ゲームが多すぎるんですよね、今年なんか。
素晴らしいよね。クロノクロスはどうなの？リマスター版。
クロノクロスもやってないですね。
うん、あ、ちなみにこれは Nintendo Switch だけじゃなくて、PlayStation 4と Xbox 版と Steam 版。これらが全部、うんうん、ほぼ同時に出る。4月7日ですかね。あ、4月8日に Steam 版。で、4月7日に他のものですかね。Switch、PlayStation 4、Xbox 版。まあ、なかなかね、その、グラフィックとか、いくらリマスターしてもっていうのはあるんですけど、コンテンツの面白さっていうのは、だからって言ってそう、色褪せるものでもない。まあ、でもな、思い出補正があるからそういうこと言っちゃいけないんですよね。そうね。所詮は思い出補正だという、まあ、ちゃんと自覚しないといけないので。FF6 とかもね、スマホに来るとかありましたよね。あと Steam、あと Steam か、はいはいはい、Steam でも出るのかな。やっぱ懐かしいからやりたくなっちゃうんだよね。懐かしいなっていう気持ちだけで。
わかる。
なんか、フソヤンさんが FF5 を常にやるみたいなのと、まあ、同じようなもんですよ。
なるほどね。
クラウドゲーム系はね、ちょうどスタディアが、ああっていう話を前回したかなと思うんですけど、うんうん、他のプラットフォームは割とまだまだやっていこうっていうのがあって、Amazon はクラウドゲーミングサービスのルナをアメリカで正式リリースしましたね。
ああ、アメリカか。
はい、これはアメリカです。アメリカで正式リリースしたっていうので。で、プライム会員だと、なんか、プライムゲームみたいなのがあるのかな？プライムゲームチャンネルっていうのがあって、このルナーのゲームが遊べるというのがあるらしい。
うん、
で、マイクロソフトは、こっちは日本語版の Xbox Wire を提供開始したという。で、ソニーが Xbox ゲーム、Xbox のゲームパス対抗のサブスクでスパルタクスというのを始める可能性があるという、ありましたね。エンガジェットさんの記事でしたけど、月額料金は10ドルから16ドルっていうふうに言われてますけど、日本ではどうなんだろうか。もうすでになんか現時点ではエッセンシャル、エクストラ、プレミアムっていう3段階のプランがあって、最上位プランでは時間制限付きで新作ゲームが遊べるかもみたいな、かなり細かいリーク情報になってるけど、どうなんでしょうね。まあそうやってなんか遊べるゲームが無限に増えていくっていう。
時間を無限に増やしてほしいですよね。遊ぶ時間を。
ポケモンのスカーレット&バイオレットっていうのが今年の冬に出るっていう。
それですよ。それなんですよ。
出てましたけど。完全新作。
出てましたね。うん、出ちゃいました。
出ちゃいましたね。一応 CM みたいなものだけ見ましたけど、公式の。
ついにね、うん、オープンワールドですよ。
オープンワールドだね。それでこそポケモンっていう感じですかね。
今のアルセウスもかなりいいんですけど、まあ、それをさらに超えてくるんだろうな。期待しかない。
なるほどね。なんかポケモンアルセウスも毎日やっちゃうスルメゲーっていうんですか、そういうの。スルメゲーだっていう。
はいはいはい、
あったけどね。 これもエンガジェットさんの記事ですね。毎日やっちゃうポケモンレジェンズアルセウスが超スルメゲーである魅力を考えてみたっていう。できることならずっとアルセウスやっていたいっていうフソヤンさんみたいな。
いや、ほんとそうですね。
結構、こんなところが面白いみたいなのが非常によくまとまってる記事になってるんですけど。まあ、フソヤンさんから見てどういうとこが面白いんですか？
難しいですね。いや、難しいですね。
言語化できないですか？この記事の中では、短いスパンで襲ってくる緊張感。フィールドでぼーっとしていると、突然攻撃を受けてプレイヤー気絶しちゃう。とか、
ゲーム開始当初は、ほんとそれですね。なんか、あれなんですよ。まあ、さっきゼノブレードの話が出たんであれですけど、序盤で明らかに勝てないだろうポケモンが彷徨ってて、その辺うろうろしてて、こう、戦闘になったら絶対死ぬでしょみたいな、緊張感はありますね。
なんか、ドラクエの間違って橋渡っちゃったみたいな。
そういう感じ。
まあ、あとは、なんか隠れて、ステルス戦でポケモンを捕まえる、みたいな。
そうなんですよね。
そういう、なんか、そういう緊張感。
不意打ちが、うん、不意打ちというか、いかに気づかれずに捕まえるかみたいなのが、まあ、重要じゃないけど、結構楽しいポイントで。はい、普通のポケモンってこう、草むらから出てくるんですけど、今作は、主人公が草むらに、こう、隠れて、ポケモンを襲うみたいな。
あとはそのポケモンの戦いの間に自分がいろんなところを動いていろんなアングルから戦いを見ることができるっていうのが面白いと。
そうなんですよ。移動できるのはすごいいいですね。なんか
固定の状態で同じアングルでお互いが技を出し合うみたいなのとは違って、なんかなんていうの、臨場感があるんですかね。
そうそうそう。普通にポケモン、その野生のポケモンに主人公が攻撃されるっていう、今までにないのも、なかなかいいですね。
これはなんか、外伝みたいな感じなんですか？なんて言うんでしょうか。そういう、本編として、なんかいろいろな ストーリーがあって、それを順々に、まあなんていうの、ポケモンマスターになるために、旅していくみたいなのとは、ちょっと一味違う感じの。
はいはいはい。
毛色の違うポケモンゲームっていうか、そういうイメージなんですけど。
いい質問ですね、それは。すごくいい質問です。
なるほど。
なんか、諸説あるっぽいんですけど、ポケモンの公式サイトに行くと、一応、なんだろう、ナンバリングというか、メインシリーズの一つとしてカウントされてるっぽいですね、ポケモンアルセウス。
ああ、そうなんだ。へえ。
そうみたいです。
諸説あるんですね、でも。
諸説あるっぽいんですけど、絞り込みができるっぽいんですよね、ポケモンのシリーズで。
ま、
で、なんか。
それによって公式の見解を伺い知ることができる。
ですです。っていうのをなんかのサイトで見ましたね。本編か外伝、あ、これかな？スラックにあるか。なんか Google のニュースで多分おすすめされてきたやつですね。
本編か外伝か。あ、こんなのがあるんですね。アルセウスはアニメもあったけど、アニメは見た？
あ、まだ見てないですね、そういえば。
ああ、そうなんだ。ゲームが面白すぎてそれどころじゃないっていう。なるほど。ポケモンのゲームソフト一覧っていうページがポケモンの公式サイトにあって、その中でポケットモンスターシリーズのみを表示するっていうオプションを選んで表示し直すと、消える作品とそうではない作品があり、アルセウスは消えない作品。はい、つまり本編であると。
はい、っていうことらしいです。
なるほど。知らなかった。こんな見分け方があるのか。ありがとうございます。勉強になりますね。ゲームもたくさんあるんですけど、まあ、こんなところでゲームの話を終わらせて、あ、そういえば Google 検索で魚釣りおじさんっていうのを検索すると、
何ですかそれ。
ゲームが楽しめる。ゲームっていうか、魚釣りおじさんって言っても、これ多分英語版でしか出ないですかね？
魚釣りおじさん。
まあ要するに、検索結果が表示されない、すごい変なキーワードを入れたときに、google.com では、魚釣りをしている謎の生き物が表示されるようになったっていう。
へぇ。
そういう、
こんなやつ
話なんですけど。こんなのいたんだって感じだよね。 まあ別に何かができるってわけじゃないんですけど。
お、本当だ、出てきた。
出てきました。
出てきましたね。
こんなことができるようになったらしいですよ。なんかいろんな仕掛けがあるよね。
知りませんでしたね。おー、へー。
この、釣り糸の、なんていうの、浮きのところをクリックすると、魚釣ったりするのかな？
フィッシングサイトである必要なくて、サイトだったら何でもそうなるっぽい。
サイトっていうか、いや、検索結果がなければ大丈夫ですよ。
あ、そういうこと？うん、
一致する。
めちゃくちゃ長いフレーズでも
いい。そうそう、一致する情報がないときに出てくる。
あ、ほんとだ。
ゲームっていうか、なんていうか。もしかしたらすごいレアな結果とかあるかもしれないけど。ゴミを釣ったり、長靴釣ったりするんですけど、遊ぶと。まあ、そんなのあるね。
知らなかった。
そうね、フソヤンパート、ぬるっとフソヤンパートに入って、やるんですけど。あ、鬼滅の刃ね。鬼滅の刃見ましたよ、そういえば。全部。
アニメですか？
あの、はい、遊郭編を。
お、いいですね。
素晴らしいアニメーションでしたね、相変わらず。
最後の方とかなんかすごかったですよね。映画
みたいな。最後の方すごかった。うん、本当になんか映画みたいな、凄まじいアニメーションだったね。
うん、
非常に面白かったね。
わかります。
別にアニメつながりっていうわけではないんだけど、この、ハンターハンターの軍記っていうのが、
はいはい。
発売される予定らしいですよ。
みたいですね。
架空のボードゲーム。今のルールだと必勝法が存在してしまうっぽいので、ちょっと、あ、それが修正されてからリリースになるかもしれないですけど、いろいろあるらしい。ハンターハンターファンが高じて軍記を始めてしまったみたいな人が現れるんだろうかっていう疑問はあるんだけど。
そんなにでも漫画の中でルールってオープンになってない、ね。
詳しくは説明されてない。うん、説明されてない。なのでルールも調整可能みたいで。
はいはいはい。
まあ、そんなものがありますよっていう話とかね。まあ、あとはフソヤンさん用だと、ああ、もうそろそろ暖かくなってきたので、屋外用のスマート蚊よけ器っていう。
お、めちゃくちゃ良さそう。
これもエンガジェットさんの記事ですね。屋外用スマート蚊よけ器 LIV LIV 米国で発売。
ん？なんか値段がちょっとおかしいです。
3個セットで8万円とかですか？
おお、なるほどね。
だからこれを買いたい人を集めて、まあそれでも1人2万円以上払わなきゃいけないけど。
なるほどね。
どのぐらい効くか分かってからじゃないと。ちょっと悩ましいよね。
そうね。
屋外だしね。
中2週間。
なんか、フソヤンさんが興味持ちそうな危機ではあるなと思って。
そうですね。すごい一瞬いい良さそうと思ったんですけど。
これで、これの類似商品を探せばいいんじゃないですか。
なるほど。ありそうですね。
まあ、なんか今の、何本目でしたっけ
?4 かな？
さすが。今の記事もそうだけど、エンガジェットさんの記事たくさん見てきたんですけど、なんと、エンガジェットの日本版が終了してしまうっていう。
それなんですよね。
非常に悲しいお知らせが。
ね。
ありますよね。まあ、テッククランチジャパンおよびエンガジェット日本版終了のお知らせというのが、2月15日に出まして。
あ、テッククランチもなんだ。両方。
あ、そうです。そうですね。で、エンガジェットさんに関しては、今述べたタイトルの記事がエンガジェット日本版に出ておりまして、まあこれ発表文を読むとわかるんですけど、発表文にある通り、2022年5月1日以降、本サイトへアクセスすると、米エンガジェットのトップページにリダイレクトされ、これまで日本版に掲載してきた記事はすべてご参照いただけなくなります。これについてはスタッフ一同本当に心苦しく感じております。また、エンガジェット日本版の YouTube チャンネル、公式 SNS アカウントも同じタイミングで終了する予定です。です。 つまりですね、我々エンガジェットさんにめちゃくちゃお世話になってるんですよね。
そうですね、依存してますね。
ま、テッククランチとエンガジェットの日本版両方合わせたら、どれだけの記事を今まで読み上げてきたのかというぐらいたくさんあって、で、これまでのショーノートにもたくさんこのエンガジェット日本版とかテッククランチ日本版へのリンクが貼ってあるんですけど、それらが5月1日以降は全部米国版の方のトップページへのリダイレクトになってしまって、記事自体参照できなくなってしまうということなんですよね。うん、非常に悲しいことなんですけど、まあ、いろんな事情があるのでありましょうから、非常にコメントはしづらいんですけど、まあ、そういう状況にあるということで、我々のショーノートももちろんいろんなニュース記事貼ってあるんですけど、過去のものについては見れなくなるものがかなり出てくるかなと、
うん、
いった状況になっています。
これは魚宅取っていた方がいいんですかね。
インターネットアーカイブとかの方にリンクを書き換えるっていう手も泣きにしもあらずですけど、サイトの更新は2022年3月31日まで継続しますので、これまで通りお付き合いいただけますと幸いです。最後は2005年にエンガジェット日本版を立ち上げ、日本ブログメディアの一時代を築いた一等祭の記事、内容未定で締めくくらせていただきたいと考えています。そしてその記事の公開直前となる2022年3月31日木曜日夜8時から編集スタッフ全員が出演する YouTube ライブを予定しています。配信はエンガジェット日本版の公式チャンネルではなくガジェタッチが行います。当日はいろんな意味でビッグなシークレットゲストも登場します。ただ何分生配信ですから、ちゃんと6人揃うか、一等祭の記事が本当に間に合うかなど、何が起こるかわかりません。そのあたりのスリルも一緒に楽しみながら、皆様と笑顔でお別れできたら嬉しいです。いうことでですね、まあ、3月31日までなんですよね。サイトの更新自体も。で、その1ヶ月後の5月1日には、記事自体のアクセスもなくなってしまうと。悲しい。2005年ですよ。
うん。ねえ。社会人歴より長いんですね、我々の。
そうなんですよ。その社会、我々が社会人になる前からあるんですよね。2005年からっていうことで。17年間ですかね。それがこうして、過去の記事も含めてなくなってしまうっていうのは非常に悲しいですね。いろいろと本当にお世話になりましたというところなんですけど。まあ、これ普通に、ね、教えてもらったんでね、最初ね。こんなのが出てるよって言ってね。
そうですね。
まあ、いろんなところで話題になってますけど。まあ、テッククランチもなくなるっていうのは、影響大きいんじゃないかなと個人的には思いますけどね、
うん、
どうなんでしょうね。あ、テッククランチジャパンも2006年からっていうことで、まあ、エンガジェットとほぼ同じ頃からやっている非常に息の長いサイトですよね。米国版のテッククランチとエンガジェット、もちろんそれを読むっていうのはありなんですけど、まあ本当に、まあ我々も取り上げてるっていうのももちろんあるけれども、いろんなところで話題になっている記事がたくさん出ていて、あとエンガジェットさんって、エンガジェット日本版っていうのは本当に頻度もすごい高いんですよね。1日に20とか30とかっていう数で記事が出てくる、稀有な IT 系のメディアで、まあ、それがなくなってしまうっていうのは非常に残念だね。
うん、
いや、本当にいろいろお世話になりましたという気持ちと、どっかで復活しないのだろうか思ったりとかね。いろいろ思いが交錯しますけど。どんな理由なんだろうね。やっぱり思ったように収益が上がらないんですかね。
まあ、ニュースね。ニュースサイトって大変ですよね、きっと。
ニュースサイトをされている御社の方が言うんだから、まあその通りだとは思うんですけど。
うちがさ、ニュースサイトやってるわけじゃないけど、こう、まあキュレーションしていろいろ提供してるわけじゃないですか。
はい。
なんかこう、消費されずに、なんだろう、消費されないニュース記事も全然あると思うので、なんかこうね、うん、作る労力と見られるリターンみたいなやつを考えると大変な、サービスだなっていうのはちょっと思ってましたね。
しかもまあ米国版の翻訳記事が主ってなるとその契約金みたいなものもあるでしょうしね、うんうん、見られる見られないに関わらずオリジナルへ払うライセンス料みたいなのもあるでしょうから、
そう、ね、
まあ、こんなに長い期間やっているってことはその間ずっと同じ金額ってこともないだろうし、まあいろいろ事情もあるのかなと思いますけどね。まあ、この3月31日に最後の記事が出るっていうので、まあ、5月1日までの間に皆さんに見ていただけたらと思うのと、まあ、もしお時間あれば3月31日木曜日ですけど夜8時からの YouTube ライブも見ていけたらなと思ってます。僕も見ようかなと思ってますね、というところです。まあ始まりがあるものには終わりがあるということで、こういう日はどんなコンテンツにもあるんですけど、まあ思い出があるものが一つなくなるのはちょっと残念な気持ちですね、
うん、
同じことを何度も言っちゃいますけど、はい、
はい、
という形です。ふさやさんのお得意のアニメとかガジェットとかゲームとかをものすごい自然にそっちに移って話してしまいましたけど、今日視聴したいライブに関しての感想とか、これだけは言っておかなきゃみたいなものとかが実は渦巻いてると思うので、ちょっとだけ
実は渦巻いてると思うので、
それを100分の1ぐらいにしてちょっとだけ話伺ってもいいですか。ちょっと大阪に行ったんですよね
そうなんですよ、ラブライブのライブがちょっと連続してあって、
うん、
2月の末に大阪でライブがあって、
うん、
で3月の頭にもライブがあって、
うん、
で今週末もライブがあるんですよ、ラブライブの。3週連続でちょっとライブなんですけど。
すごいね。
いやー、やっぱライブっていいですね
何その淀川さんみたいな映画って本当にいいですねみたいな。
ライブって本当にいいなっていう思うのと同時に、やっぱね、このコロナで声が出せないとかいろんな制限がついてしまうのがすごいもったいないっていう感じですね。
大阪の方に出張された際には
出張ね、はい
あの前日入りか何かされて釣りとかもたしなまれたと。
前々日入りしましたね。
前々日入りなんでって感じなんだけどはい、
あ、そうなんですよ。あ、そう、その話してないね、確かに。ですね、26、27の土日、2月の26、27がまあ、ライブの日で、うん、まあ、ちょっと当日行くには遠いので、前日入り しておこうかなと思ったんですけど、せっかくそっちまで行くなら、まあ、釣りできるんじゃないっていう、ちょっと奥さんのアドバイスによって、まあ、その25日金曜日を丸1日釣りの日にしようと思って、そのためにその前々日入りをしたって感じですね。
うん、なるほど。
で、ライブ会場は和歌山だ。あ、沖縄だった、大阪だったんですけど。
沖縄、だいぶ遠くなっちゃった。
ちょっと夢の話、はい。
大阪ですね。
はい。大阪なんですけど、まあ、大阪だと、まあ、そんなに釣りのメッカじゃないというか、まあ、うん、海はあるけど、っていうので、ちょっと、そこからずれまして、和歌山で一泊して、
うん、
ちょっと釣りに全力で取り組んできたっていうのが、2月末でしたね。
釣りに全力で取り込んだ、うん、その結果は、
結果はですね、あれですよ、以前アオリイカの時に話したかもしれないんですけど、ちょっと人生の目標の釣る対象の魚の一つをついに釣ることができましたね。ヒラメを。
人生の目標を達成してしまった。
そう、3分の今2達成してますね。
3分の2。最後は山は何ですか？
タチウオですね。
最後はタチウオ。その先は見据えていらっしゃるんですか？
その先はですね、まあいっぱいありますね。魚は、釣りたい魚は。
カジキマグロとか。
カジキマグロとか、GT とか、アカメとかね、イトウとかね。
ライブ自体も最高でしたか？
ライブも良かったですね。久しぶり、まあ、僕は久しぶりのライブ、現地のライブだったんで、これがライブだったっていう。
こんなんだったっていうのを思い出してきたっていうの。いいね。まあでも、 人生の目標を達成したんだから、全然実入りした甲斐があったよね。
本当にそうですね。なんか、良かったですね。釣りをずっとやり続けられたのも良かったし、ちゃんと結果を出せたのも良かった。
なんか、勝つまでやれば負けはない
みたいな。本当にそういう戦い方ですね。釣りは。場所もすごい良かったですね。その和歌山の。
そうなの？
うん。田野浦漁港っていう、まあなんか釣りで結構有名っぽい漁港でやったんですけど、なんか、僕の好きなアニメの放課後堤防日誌ってのがあるんですけど、
うん、うん。
それに出てくる堤防まんまみたいな、なんか理想的な堤防で、海も綺麗だし、魚もいっぱいいるしみたいな。
ヒラメ以外には何か釣れたの？
ヒラメ以外には、ちっちゃいメバルが釣れましたね。早朝というか、朝方。4時とか5時とか、そんぐらいの時間に。
すごいね。そんな時間からやってんだもんな。
そう。木曜日の夜に和歌山行って、で、満喫に泊まって、朝5時、4時とかに起きて、タクシーで漁港に行って、5時ぐらいから釣りをするっていう。
学生みたいな。
で、夜中の、夜中じゃないな、夜の6時ぐらいまで釣りしてたのかな。13時間ぐらい。
すごいね。
あ、さすがにそんだけやったら結構満足したんで、1週間ぐらい、ちょっと釣りに行くのは控えてたというか、体力的に無理だったんですけど。
一、うん、週間残っちゃった。釣った魚ってちなみにどうしてるの？ヒラメは食べたの？
ヒラメは食べたかったんですけど、ちょっとそこだと自分で捌ける環境じゃなかったんで逃がしちゃいました。もしかしたらホテルに持っていけばやってくれたかもしれないですけど。
そうなんだ。まあ、釣ること自体が目的だもんね。
そうそうそう。
キャッチ&リリースで。
ですね。
いや、おめでとうございます。
ありがとうございます。
タチウオは次は、なんか、目処は立ってるんですか？この辺だったら釣れるとか、この季節だったらいけるみたいな。
その、僕が行った和歌山の堤防は、うん、僕が釣りたかったヒラメもアオリイカもタチウオも全部釣れるっぽいんですよね。ポイントとしては。
あ、そうなんだ。
そう。そこでやるのも全然ありだし、タチウオって、で、あんまり、この、陸からというか、丘からというか、船に乗って釣る方が釣れる魚なんで、ちょっと、丘からどこで釣れるのかはちょっと調べないといけないですね。
なるほどね。まあ、船に乗れば、和歌山に行けば釣れるはず、うん、少なくとも。
船だったら和歌山まで行かなくても多分釣れますね。
ああ、そう。
関東、東京湾とか、ちょっと静岡ぐらいとか。
まあとはいえ目標にするぐらいだから、そんな簡単に釣れるもんでもないわけでしょ。
丘からだと、船だと多分いるところまで行けば釣れないことはないと勝手に想像はしてるんですけど。
それはなんかもうマグロでも何でもそうでしょ。
まあね、
行くところに行けば釣れないことはないって言っちゃったら、そうそう。それはそうでしょうっていう感じだけど。なるほど。まあじゃあ次は最後のタチウオを目指して。
そうですね。
まずは。
しようかな、次。まだあれなんですよね。アオリイカ釣ったんですけど、ちっちゃいのしか釣ってなくて、大きいやつを釣りたいんですよ。
ああ、なるほど。そういうのもあるわけね。
そうなんですよ。
あ、ヒラメってちなみにサイズ測ったの？何センチだった
の？ヒラメは自分の手で測った感じだと40センチ弱ぐらい。
ああ、結構大きいね。
まあまあまあいいサイズというか、食べられ、食べるにはちょうどいいサイズかもしれないですね。ただ、
だよね、
全然1メートルぐらいまで行く魚なんで。ヒラメももっと上を目指せます。
まあそういう方向もあるよね。
そうなんですよ。
どんどん。いくらでも。でも、サイズ大きいのを釣るっていうのは別に釣り方があるわけじゃないよね。
まあそうですね。そうですね。まあいるのを願うというか、でかいのがいてくれって祈るしかないですね。
そうだよね。まあそういうなんか運と実力のすごい微妙なバランスの中でやるものっていうのは中毒性が高いのかもしれない。
そうなんですよ。
いいですね。いや、おめでとうございます。
ありがとうございます。こんなテック系ポッドキャストで全然テック系じゃない話を取り上げていただいて。
いや、これもテクニカルな話なんで。
あ、そういう意味なんだ、テック系って。
そうね。技術の話なんで。
なるほどね。
うん。はい。そんなとこかな？
はい。
なんかありますか？これだけはさらに言っておきたいみたいなことがあれば。
大丈夫じゃないですかね。
大丈夫ですか？
はい。
99は100から1を引くから白回だって。
そうですよ。白回ですよ、今回。
おっしゃってましたけど。
ええ。
特になんか白い系のものは入れられなくて申し訳ありませんでした。
白い系ね。第100回って何が起きるんですか？逆に。
いや、何も起きないでしょ。そういうのはやめてください。収録できないまま、リハシエフは99回で終わっちゃうよ。まあね。何か起きるかもしれないし、起きないかもしれないし。
なるほど。お楽しみということですね。
はい。そういうことですね。
100回か。
うん。なんかバグるかもしれないしね。3桁になることで。
ね、
変にバグらないように気をつけましょう。はい。
はい。
まあじゃあそんなところで今日は終わりでいいですかね。
いいと思います。
はい。じゃあお疲れ様でした。
お疲れ様でした。